はい、ということで、全部かけとくラジオ29歳までの地図2020年映画ベスト 10&ワースト3の、これからリスナー、部門の、うん、選出に行きますが、はい、すいませんね、なんか普段、うん、通常回で酒をね、うん、大丈夫ですか、
ごめん、あの、大丈夫です、あの、座布団の紐が切れちゃった、2回連続で、
不吉ですね、
うん、100均だからね。あ、
通常回でね酒を飲みながら撮るってことはね、うん、僕は余裕したくないんですよ、うん、
まあしたことないですよね多分、うん、通常回は
そうなんだ、
ないんですけど基本、うん、なんかね自分のランキング喋ったらね、うん、もうなんか緊張で届けちゃってこっから6時間寝るようのにこの集中力でずっと続くのちょっと無理だなみたいなね
失礼な話ですけどね
なっちゃってね、やっぱりこうちょっとやっぱこう口をこう滑らかに動かすためにやっぱある程度ちょっとこう油さしてた方がいいなみたいな感じで、
う
ん
う
ん、まあ、
人類における油といえば、
うん、酒ということですね、ここから酒を飲みながら
シャボっていう、あ、
今年もお疲れ様
でした、お疲れ様でーす
なんでもう打ち上げてる終わってねえんだけど
はい、ということで酒を飲みながらね、
ワイワイ、
うん、はい、でもね、なんかベスト回ってこうワイワイするのがいいみたいなところもありますからね、
うちなんかストイックすぎるだけ、うん、毎年、はい、
なので、ね、どうなんだろう、他のポテンシャルってやってると思うよもうちょっと分かんないけど、まあでもリスナーから来たメール全部読むってなるとまたちょっと、そう、う
ん、ね、全部の来たメール読むし来た文面も全部読んでるから、
うん、いやもうごめんなさい、魚肉ソーセージだけですけど、うん、でもなんかあれですね、あのこうお酒飲んだ方が、うん、ちゃんと一個一個にコメントする気がする、メール一つ一つになんかもうちょっとこう
確かにね、元気に出るからね、うん、逆にだからその長くなる可能性はある、う
ん、あるので、うん、でもなんかほらあの有料ワントロイってさ、うん、結構年末ね、うん、撮る時あるじゃないですか、こうベストが撮った後に、うんうん、なんか今日は有料版も含めてる通常回みたいな感じ、
うんうん、はい、お金取らないですけどこの部分、
はい、
なんだろう、これは多
分偉いみたいなこれは皆さん無料で聞けますけれども、うん、
本当はね、
本当は本当はお金も取れるんですよ
何なんだお
前、何様だよ、
だけどじゃあ行きますか、
行きましょう、てかリスナーからメール募集してそのメールの文面を読むのも有料にはなんねえか、
でも改めて本当にあの、今年もこんなにメール送っていただいてありがとうございます、
うん、ありがとうございます、
いついつね、本当感謝だし、う
ん、去年とほぼ同じ量ですね、
うん、なんかやっぱちゃんといついつすごいこういろいろ書いて考察してたりとか、うん、多分ね本数、まあ人によって見る本数も決まっちゃうと思うんですけど、結構たくさん見てる人とかまとめるだけでも大変だったと思うので、うんうん、本当になんかその時間とかね、こうカロリーを、うん、この番組のためにかけてくれて本当ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、
というわけでまあなんか常にね、そのそういうののおかげでなんかちゃんと盛り上がって年末ができるというのもあるので、
う
ん、ここから、はい、
なんかね集めるだけ集めて、ことのほかなんか5通とかだったらなんかね、うん、悲しくなっちゃうから、お酒飲んでないから俺ら、うんうん、はい、
はい、
順番にいきましょう、はい、基本的には北順、はい、で読んでいきます、で、はい、今年もまあお便り募集会恒例 の、 はい、リレー形式で、はいはい、各メンバーが読んでいきます、うん、まあ2通答えぐらいいきましょうか、うん、はい、
おラジオネームリュウカ、東京ミルク放送局のおちゃんまつスカイウォーカーさんです、
ありがとうございます、
1通目からありがとうございます、ちょっとあの先にいただいてたんですけど、あの東京ミルクさんの放送との兼ね合いで、ね、はい、温存しました、
はい、じゃあ見ます、
はい、
ニクチズの皆様今年もお疲れ様でした、
お疲れ様でした、
ベスト10ワースト3を送ります、はい、でまあここがまあ一応今、あ、いやここいいか、そしたらはい、まあ一応これ12月29日にミルク放送局の方でこちら生配信で発表するので、うん、はい、読んでもらえるならば年末、ベスト回の中で読んでもらえると助かります、うん、年末ベスト回の配信が29日より前になるのならば目だけ出してもらえればと思います、まあ、ちょうどね多分今僕らも今12月29日これ収録してるんですが、うん、まあ、多分同じところで多分、うん、東京ミルクもやってるのかな
っていうことですかね、
はい、うん、ではありがとうございます本当に、はいはい、ということでベスト10、うん、1位から送ってもらってます、
う
ん、
はい、ありがとうございます、
第1位、うん、ミッドサマー、
うん、おー、てか入ってなかったの俺もそうじゃ
ん、そうなんです、でもやっぱミッドサマー入れなきゃ、
うん、面白いよ、うん、ミッドサマーが
映画だったし、やっぱりこうすごい見終わった後のなんか不思議な感じっていうかさ、うん、まあ、一応ホラー映画なんだとは思うけどさ、うん、ね、なんともホラーともなんとも言えないような、
う
ん、
そう
ね、だから目の開放感がすごいある映画だったし、う
ん、これ入れなかった理由一重にヘレディタリーが面白すぎて、
そうですよ、そうですよ、うん、本当それ、うんうんうん、
はい、で選出理由が意味不明が一番怖い、これが体現できている、うんうん、ラストのヒロインの映画で爆笑したんですね、うん、ごめんなさい、
めちゃくちゃ
役だろうね、ごめんなさい、今あのね ちゃんと飲んでから言えばよか
った、ね。そうだね。
まあ、魚肉ソーセージ食べてるんです。すいません。うん、はいはい。うん、すいません、ちょっとちゃんと言いません。うん、2、パラサイト。
おお。大玉。
最初、真ん中、最後の縦取りの構図にやられた。邦画とのゲーム差20ゲーム。やっぱミッドサマーとね、パラサイト、やっぱこれ、やっぱランキングに入ってないとね。う
ん
う
ん、今年の映画って話
です
よ、
やっぱり、ね。2人、全員入ってなかったね。
そうですね。なんか、だからさ、なんかね、はい、はい、
はい。でも、パラサイト俺入れようと思ったんだけど、うんうん、あまりにも、ちょっと、うん、俺なんなら見たの去年だったから。
うん、ああ、まあね、確かに。ミッドサマーとかもね、去年見たりとかして。
そう。でなんかもちろん今年の映画語る上で結構指標になるような作品だったし、なんかやっぱこうさっきね、あれのブックスマートの話をした時とかにもやっぱり指標としてなんか あそこで示された構図とかって分かりやすかったから、あれなんですけど、そうなんかちょっとね、
そうなんかみんな好きじゃんみたいな感じにちょっとなっちゃうのはこの映画好き集まった時の
か、めんどくせーっていうね。
いやなんかさ、ヒットはヒットなんだけど、なんか結構場外ホームランを期待してた割にツーベースぐらいかなみたいなところもちょっとあったよね、なんか、
うんうん、そうね、周りでも収まりがいいっちゃ収まりがいいってこと
は、うん、うん、はい、3位ミッドナイトスワン。
お
お、
結婚式からの見ますよ結婚式からのジャンプ自殺にはロックがありふれた、あと草薙剛のおっぱいの気まずさっていうね。
あのおっぱい俺なんか気まずくもいいね、なんか、うん、なだからって感じだったけどね。
うん、俺はね、結婚式からのジャンプ自殺はね、あのシーンだけ、
単体ではね、
単体、うん、
いいシーンではあります、
うん、だけどね、うん、っていうのはまあ
まあこうミッドサマーカーでね、3体言ってるから、うん、はい、
はい、4位、ああ本当来るかもしれないな、透明人間。
いやだよね、
最初の本のペンキプシャーって透明人間出てきて、うん、今年唯一ビクってなった、
うん、でしょ、
やっぱ演出一個一個ないね。
なんで監督みたいなでしょじゃないんだよ、
はい、第5位、海辺の映画館キネマの、
あほら、
ここには大林信彦の思いしかない虚勢を打つということで、ね、本当にね、うん、いいですね、はい、第6位国門ゲート。
ほら俺とめちゃくちゃ近いな、
そうだ、ね、
どこからが本当でどこからが嘘なのかが分からなくなる本当のドキュメンタリー、肉汁さんのおかげで見られました、ありがとうございます。
結構武木さんのなんかあれをこうプッシュで見たって人結構いますよ、なんか、うん、
あ本当ですか、
うん、
僕もね、僕は怖くないっていうラジオ で見に行ったら、あの肉汁さんの僕は怖くないリスナーがなんか結構いたっていうあの10人くらいしかいない客の中にな
るほど、
同じ界隈がみんな見るから
だからどうしてもさ、映画ポッドキャスト界隈じゃない、うん、割と、うん、実は、まあ、なんかこの番組聞いてる人さ、うん、トウモロコシの回と血液型ゾーン聞いてる境にね、
そうそう、
うん、まあそこ育ちですからね、
まあ我々もね、うん、そうですね、
そんなツイートも出てましたしね、
うん、はい、7位昇る小寺さん、
ほら、
おお、武吉さんじゃん、
シャンマツさんだよ登場人物の感情を紡いで作れている珠玉の名作、
うん、
はい、8位1917、
お
お、
お
お、
リーリー
気合とは何かを思い出させてくれた、うん、ラストの走りにスタンディングオベーション、う
ん、気合、
うん、人のさ人のランキングな
のいいね、これなんかさリスナーのランキングさ
先に
ね、なんかリアクションおーとか言ってりゃいいから楽だね、
はい、
うん、ヤジ言ってりゃいいんだもん、
なんかあれだね、逆にさリスナーからするとさ、うん、最初のところでさ、うん、ワーストに入れた作品とかさ、
ね、
なんかこう嫌だろう
みたいな僕らはワーストに入れましたけどみたいな、
あこれ知らない 9位ボルケーノパーク、
あやってたやったあのあれだよ、あのサイモン・ウェストってあのエクスペンダブルズ2の監督がやってた、あの火山パニックもの、あのあそこですよ、ヒューマントラストでそれこそやって
た、やってそう、
でもヒューマントラストでしかかかんない
タイプ、そう
なんならジオストーンの枠かってちょっと思ったんだけど、
うん、思ったけどさ、いかんかったわ、うん、ちょっと、うん、
火山弾直撃しすぎ、帰りのモノレールのスピード出すぎ、御柱、ジジイ、バイク、スザクシステム、これは天才じゃない、人災だ、ラストの MV の勝負さと困難は人を強くする、COVID-19 出たから全ての人へ、このテロップで映画館で爆笑、
見りゃよかったな、うん、ボルケーノパーク。
第10位、
はい、
ディック・ロンがなぜ死んだのか、
おお、
いいですね、コントのネタを映画にした着眼点に回ると、うん、そしてワーストいきます、
レレレ
レレレ、
なぜかワーストは3位から
ああそこはね、
はい、第3位、
うん、
ブライ、
おお、
あ
で
も、
うん、そうね、う
ん、ブライ、
ブライ
どうしたらつまんねえぞ、うん、主演 EXILE はダメだな
そういうことなの
やっぱね、5つ監督 期待してるとね、うん、っていうのはよりあるかもね、うん、俺も期待してたからなぐらいね、う
ん、役者としては良かったですけどね、松の、うん、松さん、うん、
2位フードラック食運
おぉ、テレカード呪文だ。
主演エグザイルはダメだな、どうした呪文つまんねえぞ
同じ理科同文じゃん、はい、フードラックわざわざ言ったんだあのクソつまんねえ予告のなんか肉が焼ける肉が主役の映画はどうたらこうだ
ね、もうそれこそヒュートラとかで予告になってるね
一緒やってろって思いながら見てるらしいけどね、うん、
そして1位、
はい、
アルプススタンドの橋の
方なんだこれ
何なんか何そういうなんかあるの
盗聴されてんじゃん
端末さん野球好きですからね、
はい、まさにそうですね、野球知らないバカが作っているのがまず、迷惑極まりない、うん、甲子園で撮影してないのはなんでしょうがないので、しょうがないの何かムカつくって側だけしか捉えてないペラペラの映画だということ、うん、あと監督のジョジョお前態度悪いって有名だぞ、見られてるぞそういうこと
監督に
内側じゃん、
内側の人間から
内側じゃないですか、
監督に文句言うのはちょっと、
でもちょっとちゃんまつさんね、ちょっと邦画だとねちょっと仲近いですからね、
そうだね結構から頼ったコメントがそうですね、でももう邦画ばっかでしたね、ワーストは
確かに、
そうですね、やっぱなんか被るとこ被るもんなんですね、うん、結構
もういいですね、このまあ、この後わかんないけど、うん、アルプススタンドの端の方に対するワースト票がこう集まるポッドキャスト、うんう
ん、あんまないよアルプススタンドの国評が集まるラジオでおなじみの
おなじみに
口そういうリスナー層なんでしょそういう
俺らが煽ってる部分もある
なんね、
はい、続きまして、はい、
肉痛の皆さん、今回初めてのメール多いですね、
結構います、はい、
初めてメールさせていただきます、四日市と申します。
ありがとうございます、はじめまして。
今年はコロナ太り解消のためのジョギングのお供としてSpotifyでずっと聞いていました。 おかげで 5キロほど絞れました。ありがとうございます。
肉チーズダイエット、
ね、うん、そんなダイエットはね、うん、まだ読めてないんですが Kindle 版も購入しました。
おお、懐かしい、
みんなありますよ、
2018年に、ね、発売しました、はい、
年末年始に読もうと思いますと、うん、はい、2019年のベスト&ワースト回がとても楽しくぜひ参加したくなったので自分も送らせてもらいます。
嬉しいな、
ランキングベスト10位からいきます、
うん、はい、
第10位イタノトリ、
おお、
第9位ブックスマート、
うん、
おあ、はい、ちょっとさっきのあれがあるからちょっとなんかおおってなっちゃった
第8位ハスラーズ、
おお、あ、はいはいはい、
あ、
第7位海辺の映画館キネマ
の、あ、これ海辺の映画館もね、
はい、ね、
結構な透明人間と見える映画館結構来ますね、うん、第6位スパイの妻、
うん、そう、スパイの妻意外と見ない映画館ね、
うんうん、第5位ストーリーオブマイライフ、うん、私の若草物語、
うん、
第4位ハチドリ、
うん、
第3位行き止まりの世界に生まれてよかったね、第2位燃える女の肖像よかったね、そして第1位ガチョウコの夜です、ね、
ガチョウコも入ってなかった
ね、うん、ね、ガチョウコもよかったですけどね、うん、グリルンメイちゃんね、じゃあとそれぞれ、短く、うん、表を書いてもらってますので、うん、いきますね、うん、第10位異端の鳥、うん、沈黙の中視線が交わるとき暴力は発生し人は簡単に死ぬ、
うん、
第二次大戦下の東ヨーロッパを舞台にした地獄巡りをそれでも世界は美しいなどとばかりに静筆な、白黒画面に捉えた撮影に拍手を送りたいです、
うんうん、
名前を獲得することで人間性を回復するというラストも素晴らしい、あ、本当よかったですね、異端の鳥よかった、うん、見ました、
なんかめちゃくちゃ見たいなと思ってる、うん、ビジュアル最高ですよね、
めちゃくちゃ良かったですね、うんうん、本当に映像めっちゃ綺麗だったし、うんう
ん、やっぱ地獄巡り物って面白くないわけないですかね、
うんうん、なんか俺はあんま情報入れてみなかったから、うん、第二次大戦物ってことすら知らないで見てて、うん、で本当になんかちっちゃい田舎の村から始まるから、うん、なんかなんならちょっと中世はいかない、うん、なんかそれぐらいの話かなと思ってて、だんだんこう現代に行くっていう感じで見ると、うん、結構なんか、あ、なんかこの差別とかこの力がある側がこう暴力振る感じとかって、うん、で奪われた側が逆に奪う立場になる感じとかって、うん、あ、なんかあんま変わんないなっていうか、うん、第二次大戦中だろうが何だろうが変わんないなみたいな感じに僕は見たりとかして、ね、そういうのがあるんですけどね、うん、はい、第9位ブックスマートね、ダイバーシティや LGBTQ プラスの視点を抑えた最新元の青春映画、うん、新しい価値観を提示するガールズムービーでありつつ基本ほぼ下ネタ最高、
うん、
自己肯定することで世界と戦ってきた森が他者と向き合うことを宣言するスピーチに泣いてしまうと、
うん
う
ん、
これが監督第一作のオリビア・ワイルドはスパイダーウーマンの監督に抜擢されるとかでさすがマーベル早いよなと思いました、うん、ですね、
怖いのよ。うーんじゃない
もうしかもさ、
M1 の審査員みたいな感じ
だった。髪の毛とか。はい。
はい。
第8位、ハスラーズ、うん、面白かったですね、うん、ハスラーズ僕も好きでした。女性版グッドフェローズ、うん、というかキズリターンズというか、うん、クライムムービー、バディモノ、シスターフットモノとしてまあ素晴らしい、うんうん、いわゆる新しい生活様式以下で見た映画として1本目とか2本目だったので、うん、パラサイト、ジョーカー、うん、天気の子、家族を思うときといった2019年作と同様に格差社会について描いている映画としても刺さりましたという、ね、うん、なるほど、ハスラーズ、そうですね、ハスラーズ、そうですね、ストリッパーのね、うん、話ですからね。第7位、海辺の映画館キネマの卵、うん、永遠に成就、されることはない初恋に取り憑かれた映画作家の遺作であり、遺言が、遺言あるいは幽霊みたいなもの。だってこの映画を見てしまった僕たちがショパンの別れの曲を聴くとき、そこにベテランの新人監督の姿を現実せずにはいられないだろうから、うん、永遠のカルトということね、うん、ね、タタタタタタタタタタ寂しんぼ、うん、はい、
寂しん坊のね、
あの何でもなかった
けど昔の DVD の特典映像でそれを聞く大林信彦見るんで最高ですよ。
はい、はい、第6位、スパイの妻、うん、らしからぬメロドラマとして動き出した映画が気がつけば2つのフィルムを巡ったいかにも黒沢清的な活劇として跳躍、うん、調度していることに、唖然としました、うん、あの2本のフィルムの作者が同一であると気づいた時に覚える旋律、うん、冒頭、唐突に現れる青い優に、喝采を、お見事、そうですね、うん、お見事、うん、はい、うん、
おそ松、
おそ松なんだ
サンデーモーニング、はい、おそ松カツみたいなやつ、
カッサリおっぱれおっぱれみたいな、
お見事、
はい、はい、リタマシールダン
ナックファイブ
リタマシールダン思いついた順で出てきたのって
ですけど、はい、第5位、ストーリーオブマイライフ、私の若様の語り、うん、海辺で私のために書いてトベスがジョーに話すシーン、書いてほしい、うん、150年以上前に書かれた物語だっても、うん、青春といえば海であることにも驚きました、うん、かっこ恥ずかしながら原作は未読、うん、かつハウス名作劇場のアニメも見ていません、うん、僕も見てないですけど、
そう思ったんだけどさ、うん、僕の家はね、うん、毎週木曜の夜は、うん、夜9時から家族で、うん、渡る世間は鬼ばかりを見る家庭だったんですけど、うん、渡る世間は鬼ばかりって、うん、これギャグとかじゃなくて、うん、マジで多分日本の現代は若草物語やろうとしたんだなって思った、うん、なんか岡倉っていう料亭、うん、ちっちゃい料亭で生まれた4人の娘がそれぞれ違う家庭に嫁いだりとか、まあ、嫁がなかったりとかして、それぞれが幸せをこう追いかけつつみたいな、だからその中にはだから幸楽っていう、こう町中華にね、あの嫁いだ泉ピン子がいたりとかさ、あのバリバリのキャリアウーマンになってる人がいたりとかする中で、そのあこれはそっか若草の物語だったんだって、うん、
まあ、でも影響受けてる可能性全然ありますから ね、
そう、
うん、一回見たことないから泉ピン子と柳和樹が出てるってことしか知らないん
ですよ、ね、今共演 NG です
あ、そうなんだ、
ちょっと柳くんちょっと発言がね、うん、あれですからね、
あ、そうなんですか、うん、あんまよく知らない、
ちょっとね投票みたいなやつだ
よ、そうなんだ、
あ、そうなんだ、
はい、
はい、はい、いろんなことがありますね生きてると、はい、
大体のことそれで片付けるはい、あ、まだ続きありますか、はいはい、ティーンエージャーは、ストーリーオブマイライフの続きですね、うん、ティーンエージャーは50年代に生まれたのではなく若草物語の時点ですでにいたのですね、うん、と、うん、古典をリトルウィメイはエンパワーメントする今日的な作品として蘇らせていて素晴らしかった、いや物語は強いと、うん、とはいえ男性視点で見るとローリーだいぶ切ないよなと、あの複雑なジョーの美しさ、ジョーはあれですね、あの人ですね、チマシーシャラメですね、
うんうん、もうシャラメなんだ、
もうシャラメが失恋するんですよ、
シャラメはもう失恋しかしてないですね、うん、
そうだね、君の名前で僕を、僕の名前で君を呼んでるんだけどね、
逆じゃね、
君の名前で僕を呼んで、どっちがどっちでもいいじゃんみたいなねダメだよそれはね、
コールミーバイユア
ネームですね、はい、ジョーイコール作者オルコットであり、書くことによってアイデンティファイする話でありありながら、視線を巡る映画としても、として翻訳されているのが素晴らしい、翻案されているのが素晴らしいと、うん、彼女たち彼らはとにかく視線を交わすんですよね、とあごめん、ああそうそう、説明を変わるんですねと、うん、劇場でジョーを見たプロフェッサーは逆にダンスフロアの鐘の上からジョーに発見されるし、ローリーと家庭教師の彼はわざわざ椅子の上に立ってまで女の子たちを見る、ミスターローレンスは窓越しにとことこ歩いてくるベスを見て微笑む、社交場でメグはローリーに見られ、ローリーはエイミーに見られる、うん、パリでエイミーがローリーを描くとき、ローリーは7年前の浜辺での海辺でのエイミーの視線を発見する、何より驚くのはプロフェッサーが4姉妹の家を訪ねてピアノを弾くとき、登場人物全員の視線が交差し、そこにいないはずのベスを我々に現実させずにはいられない、そして最後にジョーが我々を見るとき、私たちはこの150年前に書かれた物語がアクチュアルな時事的なテーマとして現在につながっていることを発見するわけです、あのシーン賛否、ありそうだけど、それも踏まえた上であえて撮ってる監督に才能を感じましたと、すごいなんかめちゃくちゃ考察してもらってます、うん、なるほど、 そして第4位、ハチドリ。あなたは殴られてはいけないとウニに話す四次先生がタバコを吹かす仕草に山本直樹の漫画を、あるいはタバコの中にエポンチェック歌謡を聞きながら地団駄を踏むウニに台風クラブを想起したりしました。主人公ウニを演じたパク・ジフの眼差しから目を離すことができない。ボーイフレンドのためにカセットテープを録音するシーンの美しさ。恐ろしいことに監督キミボラはこの映画が長編監督第一作とのこと。すでにクラシックたる伝説的なデビュー作、うん、10代や20代の初めにこれを見たら一生心のベスト10、うん、上位を占める映画になっていただろう、うん、マスターピースだと思いました。次、第3位、行き止まりの世界に生まれて、うん、よかったですね。あの時君に伝えればよかった。スケートボードはスタイルや仲間を集めるためだけのものじゃない。ここから抜け出せるんだ。スケートショップのオーナーの語りに膝を抱えた痩せっぽちの少年の姿がインサートされる。本作しかり、ミッドナインティーズしかり、春の遠足、スケートボードでシリーズしかり、スケーターたちはどうしてこんなに映画的で美しいのか。監督 B. リューにしか撮れなかった映画であり、監督自身この作品を撮らざるを得なかったであるエモーショナルな一本。なるほどね。それあれですよ、なんかこのポッドキャストでもちょこちょこ言いましたけど、2019年公開だったあのスケートキッチンっていう映画も、あの女の子のスケーターの話で、それもすごいね、良かったですよ、なんか。なんかスケートボードが最近なんか妙にね、うん、流行ってるわけじゃないけど、うん、なんかスケートボードを乗ってるこのね題材にしたいが多いですね、うん、っていうね、はい、
なんか今っぽいんですかね、うん、この辺って
ね。あとやっぱり本当にね、でもあの横井さん書いてもらってますけど、やっぱスケートボードを追っかけてカメラが追っかけてくるのってすごいやっぱね、うんうん、カメラも動くし、うん、なんかめちゃくちゃいい、うん、なんかやっぱ電車とか車が映画的なのと同じように、うん、スケートボードで道をまっすぐ若者が移動していくっていうこと自体がすごい象徴的だったりとかしてね、
う
ん
う
ん、
どちらかというとさ、馬とかに似てるよね、ちゃんと制御しつつ頑張ってまっすぐ行く感じとかが、うんうんうん、
行き止まりの世界に生まれてとかはまさにそのちょっとでも道を踏み誤ればさ、うんうん、なんとでも転落できるっていう、うん、現実、まあ、彼らが生きてるリアルっていうのと、スケートボードで何回も失敗してこける中で何とかしてその技を決めたりとかするっていうこと自体がこう、ね、あのすごい象徴的になってて、めちゃくちゃ良かったですね。僕も行き止まりの世界に言われたらベスト入れなかったけど、すごい本当にいい映画だなと思いました、はい。それ第2位、燃ゆる女の肖像。モデルとしてエロイズを盗み見ていたはずのマリランヌはいつの間にかエロイズを見ることを強いられ、後悔なんてしなくていい思い出、後悔なんてしなくていい思い出してと確かに言った彼女の方がエロイズを思い出さずにはいられない。なんという盗作。メイドとの3人での共犯人物と草原のシーンが忘れがたい、うん、エロイズが振り返ることで動き出した映画はエロイズが振り返ることで終わる。見る見られる視線を巡る映画として完璧ということですね、
うん、
よかったですね。なんか僕も結構なんかね、見る前ってなんかや公開が文化村だったりとかしたから、なんかもうちょっとザ・文芸映画みたいな感じかと思ってたんですけど、うん、結構なんかね、中盤のなんかそのメイドと、まあそのお嬢様と、まあそこにそのが彼女の肖像画を描くためにこう呼ばれた画家の3人が全然立場違うんだけど、ちょっと世代近いぐらいの多分10代20代ぐらいの女の子3人たちっていうのがなんか妙にちょっと共同生活する感じっていうか、なんかちょっと合宿するみたいな感じになって、だからその時のキャッパしてる感じとかすごいね、あの今の女の子ともっぽい感じっていうかしてすごい良かったですけどね、なんかそんなに構えて見る映画でもなかったなっていう、すごい良かったです。
燃ゆる女の肖像、あのなんかツイッターでもすごいバズってましたけど、主人公の人の顔があのデイジー・リロイにめっちゃ似て、途中なんかあのジェダイのローブっぽいなって、でなんならそれでなんか崖っぷちに行くから、うわみたいな、あのエピソード7の最後めちゃくちゃかっこよく撮ったみたいな、なんか
じゃあその歩いてた先、歩いてた先にはルークがいるみたいな、
そうそうそうそう、僕は疑似スターウォーズとして見てましたね、ビジュアル的で
ビジュアルだけでしょ
じゃあ第1位いきますね、
はい、
ガチョーコの夜、
うんうん、
とにかく最初から最後まで前編キメキメの絵しかなくて、すげえすげえと笑ってしまう、うんうん、行き掛かり上殺人を犯してしまうバイク窃盗団の長が主人公だけど、死の主役は前作白氷の殺人同様ファムハタルを演じたグイルンメイ、うんうん、前作で白昼の花火を見上げて微笑むことしかできなかったグイルンメイを石井隆ライクのファムハタルとして登場させた上で、闇から光へと解き放つために作られたのがガチョウ湖の夜という見立てはありかと思います。なるほどね、うん、ラストシーン雑踏の中に消えていくグイルンメイを見送るのは白昼の殺人で花火を打ち上げていたリオ・ファン演じる刑事でした、うん、あ、そっか、そうなんだ、これまたシスターフット作品でしたね、あ、映画でしたね、うん、と、なるほど、以上ベスト10でしたと。辞典は透明人間、
うん、あ、ね、あやっぱりね、
佐々木インマイマン、よかったんだよ佐々木インマイマン、佐々木インマイマン、ゾクボラット、うん、ペン&グローリーあたり、うん、総評として2019年は、上下格差についての映画の年だったと思いますが、うん、今年2020年は女性の映画の年だったように思います、う
ん、確かにね、
ワーストいきますよ、うん、
はい、
いきますよ、
いきますよ、
ワーストね、
ワースト
ご褒美を待ってます、はい、
第3位、
はい、
はい、
ロシアオフェンス戦記、
このポッドキャストロシアオフェンス戦記、
なんかちょっとインターネットで話題になった映画ワースト入る
確かに評判にだらけあってクオリティはめちゃくちゃ高いと思ったものの、話的に点々で点、うーん、無限の側から語られる物語、無限ってのは人間と共存する側のあいつな、鉄のやつな、バグニートな、無限の側から語られる物語には現実世界のチベットやウイグルのことを考えると複雑な気持ちにならざるを得なかったです。無邪気に猫かわいい面白いという気持ちにはなれませんでした。本当にね、かわいい動物が見たかったらマロの見ればいいんだからさ、はい、2位デッドドントダ
ー、あ
ー、
ね、
ストレンジャーザンパラダイスを思わせるモーテルの3人組のひどい結末に対して組み合わせも意図的に反対にしているだろう、うん、白人の女の子2人とおそらくゲイの黒人の男の子、うん、ちびっ子3人組の行方にはジムジャム氏優しいなと思ったのですけど、てんてんてんてんてん、トム・ウェイツ演ずるヨステビド、森の賢者的人物が、白毛を、拾うシーンや、最後の取ってつけたようなナレーションとか、俺たちセンスいいだろ的なスノビズムに鼻血を浴びました。あまりに打ち合う系などについていけません。
うん、
そして1位、テネット。
おお、分かってるね。
地球を帯びた、未来から逆回転する敵が襲ってくるんだよ、面白くない？というギミック一手に貼った、ある種無謀の影とも言える遊戯的な、戯れは映画的であるとも感じられるのだが、しかし、快楽には全くつながらず、カタルシスはないまま一体何を見せられているのかという気持ちになりました。ビッグブジェットを使った大作アクション映画で一番エモいのがヒロインが海に飛び込むシーンってどういうこと。
ああ、
またこれはノーランが悪いというわけではないと思うものですが、劇場公開を強行した上で競合的にはそこまで伸びず、結果的にワーナーが来年以降の公開方法に配信を選択するきっかけになってしまったっぽいのも心象が悪いです。あ、そうなんだ、
うん、いや、それはね、違うけどね、
ちょっと別問題だけど、なんか
全然別問題ですね。
あ、ね、ブチ切れって言ったのよ、ノーラン
勝手に決めて、ノーランはむしろブチ切れってめちゃめちゃ抗議してるし、あのテネットは工業的に言ったらむしろ成功は一応してる、うん、期待したほどの工業を微妙に上げてないよねっていうのと、うん、ディズニープラスとかが思いのが成功してるから、うん、まあじゃあうちもなんかこうなんか田舎なんていうの、いろいろ理屈をつけて、うん、もうじゃあ配信しちゃおうかみたいな感じにしてるのを、にいろんな人監督とかが抗議してる状態だから、これをなんか
責任のせいでは
ない、これをテネットとかね、ノーランのせいみたいな感じで言うのはちょっと当たりがちょっと、はい、あの強すぎるのでちょっと違うかなと思うんですけど、
まあ、ファーストですから、
まあ、ヘイトがね
以上2020年のベスト 10&ワースト3でした。ではではリックスの皆さん、お体にお気をつけて、よとしを、また2021年もポッドキャスト楽しみにしています。四日市ということでございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、なんかね、うん、なんかやっぱ結構割れるとこは割れるし、うん、でもなんかこう謎に共通するところもあり、
うんうんうん、ね、うん、でもやっぱパラサイトとかね、
うん、
伊豆様とかそこら辺入ってとか、うん、あ、そういうの、茶松さんか、あ、うん、でもすごいいいですね、はい、
いろんなね、皆さん、
あのそうやったね、ロシア編戦記ね、いつでね
でも確かに今年あの女性が主体的な、うん、とあの映画すごい多かったですね、本当に、うん、なんかこれからの主流にはなりそうな感じはしたけど、
うん、もういろんなもんね、
うん、
そうね、
ちょっと竹木さんいきますか、
はい、じゃこれちょっと誰が書いてみますか、あ、お願いします。月夜のうさぎさんからいただきました。
はじ
めましてですね、読みます。ベスト映画とのことですが、今年はコロナ禍に明け暮れて覚えていない映画もあり、
はい、
印象に残ったという意味でベストだったと思った映画を挙げます。
はい、
1位から、
はい、
あ、これ1位でいいのか、
うん、
いいんだよ、いいんだよ、
うん、
はい、あ、1位、
はい、
1位、スマホ落とした時なのに2 理由、うん、OK Google やトラウマを扱った刑事もの、スマホ、SNS や画像アップから場所が特定され、快楽殺人のターゲットになっていくのが本当に怖かったです。また刑事の中にも昭和の刑事からハッキングまでできるような刑事もいて、令和ならではの刑事ものなのが良かったと思いました。
スマホ2って今年だったんだ
ね。一応そうですね、スマホ落としただけなのに囚われの殺人鬼ですね、
うん
うん、
すごいな、スタンドバイミードラえもん2、ね、
いやそんなことはない、
今1位でいい
ん
ですよ、ね、
今1位、
はい、みんなちょっとなんか大丈夫ですよねみたいな感じになってますけど、
第2位、これタイトルになってるのは、事故物件に住んでみたら、
事故物件、うん、
怖い間取
りですね、うん、
事故物件
タイトルの覚え方ざっくりざっくりですね結構なんか、はい、
これベストでいいんじゃない、ベストでは
中田秀夫がワンツーフィニッシュを決めてますけどね、うん、今中田秀夫なのかな、
売れるために事故物件に住んでみた芸人がいろいろなアパートやマンションでショッキングな目に遭うのを見て、私引っ越ししなきゃいけなかったので現実に、
うん、
参考になりました、
なるほどなるほど、
あ、 引っ越しと重なったら別にね、
実際に引
っ越し清野さんが、あの、事故物件に住んでたってわけじゃなく
て、ないけど引っ越す時にその事故物件とかあるんだ、怖いなって
調べなきゃなって、
なるほどね、参考になりました。この映画すごく怖くて事故物件だけは避けたくなりますそりゃそうや
それは事故物件が怖いじゃん事故物件怖い場所が怖かったわけじゃないよ多分
第3位、鬼滅の刃。まあだから無限列車編ってこと、はい、うん。吸血鬼と鬼退治がミックスされたような内容、家族への愛、して愛に感動しました。で、4位。これ、
入ってないかも、だろ、
ね。4位、愛の不時着駅って書いてある。合ってんの
愛の不時着
です。
表記あれがやばい。
ちゃんとさ、そこら辺はなんかこう、わかるじゃん。
なんか、タイトルの思い方がざっくりな人。はい。
好きな人は好きな感じいいのかよこれ4位
てかあとあれあれ映画ドラマ
ドラマ、
まあ、ドラマ
でもまあ
まあまあ
まあまあまあ
映画と見なすといい、うん、クオリティが高いから、
なぜ本気の印だってドラマっちゃドラマ
まあね劇場版とは言っていいけど
おこれ来ましたよ5位、はい、新薬三国志逆張りこれ どっちなん
なんかね
新解釈三国志
なんかうちの子が聞きすぎてて逆に思っておかしくなってるってことないですけど大丈夫ですよねなんか
娯楽映画で面白おかしく長くて複雑な三国志が分かる出演者も豪華まあそりゃそうやろ
まあまあまあ
まあそうだが、まあ、
言ってることは間違って
ない間違ってないが、まあ、見てないで感染こう用語も反論もできないで
ワーストの別ネームとかじゃないよ大丈夫だよね
ワーストありませんがベスト10も選ぶことはできません。なるほどね、これ。
まあでも5本
選べ、うん、ベスト10まで選べませんでしたと、うん、でコロナ禍で映画を劇場で見る機会も、うん、配信や放送でもいいのでしょうが、うん、それだとドラマの方が私は印象に残ってる1年でした、うん、これは映画ベスト10もワーストも語りにくいですと、うん、これでは、うん、映画なるほど、
まあ、だからドラマの
方が月夜のうさぎさんからいただきました、
う
ん、
ありがとうございます。
こんなこと言っていいのか分かんないですけど狂ったランキングです
なんか、うん、
狂ってはね、ま、狂ってはないよ。
月夜のうさぎさんなんか初めましてでねメール送っていただいてなんかこうまだちょっとその距離感つかみかねてるところなんですけど、うん、なんか大丈夫
なんかさ、2人ともさ、なんか京都の人みたいでさ、なんか京都の人みたいで
ね、どうする？いや、違うよ、だから、なんかその、
いいお趣味をされてますな、みたいな。
いや、なんか、いかんせんさ、見てんのがさ、事故物件しかねえから、なんかこう、うん、反論のしようもできない
っていう。そうなんですよ。だってもしかしたらさ、
いいかもしれないもんね。
新解釈三国志だって見たらいいかもしれないし、スマホを通しただけなのに、2、囚われの殺人鬼も見たらいいのかもしれないじゃないですか。
なるほどね。だから見てないで、ディスってる、なんとなくでディスってる俺らが間違ってるんだ、
間違ってるよ、
見たらちゃんとこの年間1位に入れる人もいるのも分かる、
うん、それはそうね、それはそうじゃないですか
なるほどね、
はい、
うん、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
なんかまた送ってくださいね、うん、
はい、
こういう番組なんだよ、すいませんね、
うん、なんでその言い方
ほんとちょっと今の感じ悪いよな、うん、
はい、
あ、次、次です。次、ポテマキさんからいただきました。いつもありがとうございます。肉地図クルーの皆さん、肉地図リスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今年がどんな年だったかなんて振り返ってるだけで死にたくなるので、時間もないですし、早速ですが、2020年に見た劇場&新作配信映画の中からベスト10を発表したいと思います。
お、
今回はワーストはなしで、ネタバレはありです。う
ん、いい人だ。
はい。ネタバレあるよ。
ネタバレあります。
はい、
まず第10位、ドク・ボラット。
おー。
第9位、実りゆく。
おー、見たんだ。
大丈夫かけてる、
あのすごい、
ね、キュウリが実の理由と、うん、第8位、性の劇薬、
うん、
ああ
エッチですね、
エッチなそうだ、
エッチ
な山田
君、山田君っていうところの
エッチなそうね、
あ、エッチなそう、
山田君が言ってたエッチなそう、
エッチなそうって感じ
で第7位、花と雨、
ああ花と雨よかったですね、
あれラッパーのやつ、
そうそう、あのシーラのアルバムのやつ、
はいはい、第6位、ハーフオブイット、面白いのはこれから、うんう
ん、いいよね、
で第5位、テネット、
もう割れますね、
テネット、う
ん、いいですか、で、うん、第4位、家族を思うとき、
あお、
まあ秘密の去年ではあるけど、うん、まあ見たことなかった、
第3位、ラストレター、
うん、
いいですね、意外と入ってないんだ ね
いやこれちょっと今年の次今年の1位かもしれない、
面白かったけどね、
第2位、ね、海辺の映画館、キネマの玉手箱、
いやこれちこれ上かな、これ上かな、今年、うん、
そして第1位、劇場版白箱、
あ、
いや僕ですね、つい3ヶ月くらい前にあのテレビ版白箱全話一気に見て、うん、くっそほど面白かったんで劇場版早く見なきゃいけないんですけど、うん、ちょっと見れてないっていうね、以上が悩みに悩んだ今年のベスト10です、
う
ん、
ありがとうございます。
ざっくりしたテーマは変換、例年以上にざっくりと当てはめます。ここから要点を押さえて感想、
はい、
まずは第10位のボラットについて、はい、トランプタワーの真ん前で用を足すチビグスビチグソコメディアンからツッコミ不在の親子漫才にフトチェンジした本作、うん、笑いとしては前作からトーンダウンした印象を受けますが、オナニーを知った娘がブルジョアたちに G の素晴らしさを熱心に説く場面には自分の精通の瞬間を思い出して不覚にも 泣いてしまいました。娘を見過ぎ物にする悪臭が反転した結果、息子を見過ぎ物にするという私もひどくて最高と。ネタバレ満載ですね。ボラッとですね、よかった
ですね、よかったですね。
ちょっとね、あまりにちょっと行き過ぎてて、あとなんか現実がちょっとコメディ化しすぎてて、
ね、
いやこんなんさすがに仕込みだろう、いやでもそんなことないのかみたいなね、うん、レイヤーがねいよいよ分かんなくなってきて、
う
ん、
最後なんて普通にハニートラップだから、
う
ん、ただの
ね、そうだよね。ハニートラップだハニートラップだって言ってるやつらに本当にハニートラップ仕掛けた結果いやハニートラップだよなっていうね、
ヤシクマーシ、
ヤシクマーシ。第9位、実りゆく、うん、爆笑問題の元マネージャー、そうそう八木純一郎さんがメガホンを取っているのですが、うん、見る前はタイタン芸人を集めただけだろうと期待せず劇場に足を運びました、うん、しかしこれが予想をはるかに上回る素晴らしい青春映画。芸人と実家のリンゴ農家、どちらか選ばなければならない主人公の心情を表すように未完成の橋と激流の川を背景に置く映画的な見せ方、うん、今後に期待できる若手監督の誕生と言っても過言じゃないと思います。芸人が主役にもかかわらず物語をライブで締めなかった、事故物件怖い間取りに一加減のあった山田部長が留飲を下げられるようなアンサーが見られるので、配信されたらぜひ見てください、
うんうん、僕は怖い間取りは幽霊の前で漫才をしろっていう、
うん、あそうね、劇場版爆笑問題カーボーイの側面もあります、
うん、そうだから、ね、そう俺カーボーイ聞いてて、でカーボーイで結構なんか毎回こうあの太田さんがその緑ゆくをずっと、うん、見て、ね、俺見てねんだよみたいな、うん、でそのいじりをずっとやってたからそうでずっとその爆笑のマネージャーだった人、うんでそうっていうのを聞いてたから、なんか知ってはいたけど、そう良かったんですね。ちょっとタイミングあったら見に行きます。
はい、
みのりゆく
第8位、性の劇薬、うん、愛した男性とうり二つの男にあらゆる手を尽くして調教する男、うん、両者のセックスに始まりセックスに終わる物語、
うん、
R18 が生ぬるいと思うくらいのハードコアなインビさにやられました。昔ピンサロでジョーのお姉さんから男も潮吹くと言われて半信半疑でしたが、巡り回ってまさか映画で見られたと思いませんでした。これがあれですね、あのテーマの円環にかかってるわけですね、
うん、あそうなんです
か、そういうことなの、
うん、
まあ潮吹くでしょ別に。
潮が全然映画見たんだっけ。
見た見た、
潮吹いてた、
吹いてた、吹いてた、でも、うん、でもエッチでしたけどね。
エッチな
のなんだろうね、なんか今のさ
そりゃそうだ、エッチな映画なんだから。
そうそうだ、性の劇薬とこれ全くエッチじゃなかった、それはもうちょっとさ、ざけんなって感じ
まあでも今年ね、あのそれこそなんだっけ、あのあれ、キューサーチーズの猫、
ああ
キューサーチーズの夢見るとかもかなりエッチな映画だったし、
エッチだったんだ。いやエッチ、まあ、でも原作はそうだね、見れたもんね、原作だけ見ました。
ちょっと今年ね見逃してしまった、うん、本当にねこの年末ランキングのためにどうしても見たかったね、あのアニメーション映画で、はい、海辺のエトランゼがあったんですけどね。
ああ
海辺のエトランゼ見れなかったらちょっと悔やまれますけどね、
うん、
海辺のエトランゼもなんか BL ものなんですけど、
うんうん、
なんか僕あの間接的に聞いただけの話ですけど、うん、なんか本当セックスし終わった後になんか次お前が入れろよみたいなこと言って、僕持たないよに対してなんかコンドーム取り出してゴム2個つけりゃいけんだろっていうやり取りがあるって聞いて、遊びたいな。
コンドームが2枚つけることによって感覚が鈍くなるってあれ本当なの？
なるでしょ
別に。嘘ではないでしょ。
なんか正しい使い方としてさ、重ね付けは破けるからダメですっていうさ、
まあまあまあ、
ね、あるけど、まあでも男と、まあ、でも性感性症のね、
ある
ね、妊娠のそれなくても、はい、
何の話だ
か、第7位、花と雨、
あるとも良かったね。
葉っぱを売りさばくハスラーなラッパーのリアルな生き様を見事に体現した笠松翔は個人的にベストアクト、
うん、
死別した姉と主人公がラストで再会し、それまでの生々しいタッチが思わぬ形で飛躍してくるので完全に不意打ち食らいました、
うん、
和製プッシャーものとしても最高な仕上がりと、う
ん、
はい、
でなんか結構賛否、割と周り、ね、映画普段見ないけどラッパーを見てたりするんだけど、花と雨、シーダーの花と雨すごいやっぱ日本のヒップホップの中で結構その名盤って言われてる中の一枚ながら、
うん
ではあるんだけど、まあ、でも個人的にはなんかそのヒップホップを映画化するってなるとこの編集というかこのつなぎになるよなっていう感じで、すごいなんか、結構変わった映画だと
思う。花と雨会撮ってましたね。
そうそうそう、あのイベントでお世話になったカフェハンモックの小橋さんっていう人がすごいラップ好きな人、小橋さん、あと ジグソー君ジグソー君撮りましたけど、
はい、で第6位、ハーフオブイット、
うん、
恋愛の友情を混ざり合った尊い三角関係の果てに未来の可能性に向かってまっすぐ前を向く主人公エリーの眼差し、
うん、
ダスティン・ホフマン卒業を思い越しますが、
うん、
液晶越しで見ている我々の可能性も同様に開かれているなど伝えているようにも感じました、
うん、
映画を超えた感動を味わえる傑作でした、
うんうん、
なるほど
なるほど、卒業ね、
うんうん、確かにそうか卒業、うん、で そして今年を代表する大作第5位テネット、うん、中盤で折り返すメメントのような作りとキャットの話やワードスクエアを作ったループ構造、うん、そこからのにじみ出るノーランの時というものに対する異常な執着に過去作品以上にぶっ飛ばされました。いつか見た歴史上の出来事が世界中で品質している時代の潮目の2020年、それを行動自体に落とし込む狂気の沙汰、マジでどうかしてます。プレステージとインターステラーの次にステージ好きです。プレステージベストに入れるの珍しいですね。
そうですね、
うん、ね、意外、まあまあ面白いですけど、僕は好きですけど、うん、結構なんかノーランベストって言った時にね、あんまプレステージっていうのは目立たない、うんうん、インソムニアの釣りぐらいに目立たないと思うんです
けど、確かに、うん、ちょうどなんか狭間にあって、そうそうそう、なんか盲点みたいなところにある
から
、
ね、なんか基本的に多分なんかバットマンシリーズ手掛けてる時の合間に撮ってるのがプレステージとかなんで、うん、そう、なんか目立たないですよね、うん、どうしてもね。
キャリアの初期のさ、うん、尖ってる頃のみたいなものでもないしさ、
そうそうそう、ね、なんかちょうどなんか、なんかまだ全員は知らないけど、うん、一部の映画ファンはもうみんななんかノーラノーラ見てるみたいな時期がプレステージだから、
う
ん
うんうん、うちの母親が見て興奮してましたね、プレステージ
が、いいお母さん、
どんねん返しかね。
第4位、家族を思う時、ビットリオでシーカで自転車泥棒で描かれた事態が未だに繰り返されているという事実、うん、去年末の公開ですが、満身創痍の父がファンに乗り込もうとするのを家族が止める場面と同じシチュエーションが自分にも起きていたので、とても他人事に思えませんでした。何年か前の大雪が降った日、ヘルパーの母がお世話しているおじいさんが心配だと強引に家を出たことがありました。ヘルパーの母がお世話しているおじいさんが、ヘルパーの母がお世話しているおじいさんが心配だと強引に家を出たことがありました。案の定立ち往生してしまい、自分と父が車を止めて必死に説得して何とか仕事に行くのを諦めました。それだけのことだったのですが、どうしても単なる一本の映画として割り切ることができないくらい思い入れてしまいました。早くケンローチが安心して引退できる世の中になってほしいと切に願います。
そうですね、
いや本当そうですよね。ねえ、
ね、ちょっとなんかやっぱなんかちょっと感想を聞くとやっぱ家族を思うときちょっと思い出しちゃうな。
ね、今年になってなおね、家族を思うときは有効な映画ですよね。
だって橋本君の、ね、評価基準ですから、
ね、うん、そうですね、あの長男が、ね、長男僕の評議させてました、ね、
長男基準。第3位ラストレター、はい、超雑な言い方ですが、これってはっきり言うと金のかかってないテネットだと思います。いや雑だろ
雑だろ、これだって分かんねえもん、何が言ったのか分かんないもん全然。
都営地に精神が汚染されるほどひどい絡み酒をされた福山が回転ドアを通らず逆行した果てに姉妹と開口する場面、あ、まるで青春の始まりの瞬間に戻ったかのような切なくて愛おしい名シーン、そこはかとないキモさも含め忘れがたい一本になりました。
でもあれね、なんかトヨエツラストレターのトヨエツとさ、うん、テネットのセイッターはさ、うん、割と近い精神性ではある、
トヨエツの方が邪悪ですけどね、
うん、なんかあの千葉の手紙の方を見ると、うん、千葉の手紙におけるトヨエツがもうちょっとなんかね、うん、あの描かれてて、うん、あの要は普通で高校も出てなくて、うん、地元のなんか工場かなんかでずっと働いてて、で大学に行ってるようなこう金を持ってるやつは気に食わなくて、これで大学の学食で働きながら、うん、こいつらをめちゃくちゃにしてやりたいって思ってて、でその、まあ、向こうにおけるその広瀬すずにあたる人物に近づいたっていうことが描かれるんだけど、だからね、その意味で結構こう生まれゆえにこう、うん、現実を憎んでるという意味ではね、うん、セーター AK トレーツ、
その言い方で言ってしまったら大体の悪役はいそうなんじゃないかってなってきますけど、まあ、トレーツはでも結構今年のベストヴィラン賞ですけど、
そうですね、
あの赤い部屋、赤い部屋、あのもうあれですよ、ピーツ以来の地獄空間、
地獄空間、赤い居酒屋、
赤い居酒屋、
ビールの泡をかき混ぜてることでおなじみの、
あれ泡立ててんだ怖い、
レモンパイじゃなかった
っけ、あれ梅チューハイ、
梅チューハイか、
そう、トヨツが飲んでたら梅チューハイ、
なんかビール頼んだらビールなんかあれぐらいだって借りませんね、最高の
セリフだ、やだね、やだね、でもかつてはだってさ、あのなんだっけ、あれラストレターじゃなくて
ラブレター、
そうラブレターの時はだってさ、
素敵な
素敵なお二人だったさ、トヨツとさ、
なんかね、
ね、イボリンがいつの間にかもなんかあの
くたびれた、
くたびれた地獄、地獄のなんかね、こう
妊婦になって
脱税場みたいになってるのかね、はい、
はい、
あれはもう忘れがたいですね、
忘れがたいですよ、うん、そして第2位、はい、海辺の映画館キネマのたまれ箱、うん、肉地図さんをはじめとしてあらゆる映画好きが敬愛の念を抱く大林信彦のカッコつきの一作、うん、作品の素晴らしさは言わずもがなんですが、印象深いのは大林京子プロデューサーの監督は次のロケ班に出ましたという言葉、死は終わりではなく新たな始まり、これからの時代を生きる術をこの映画教えてくれました、本当に本当に感謝しかありません、いや本当ですよね、
だから大林監督だとさ、うん、 あの次のロケハンに出かけましたっていうことがさ、なんかこれ別の映画監督だとあんま説得力ないというかさ、なんかやっぱこう常に死とかあの世みたいなこととさ、なんかそのそれに対して今をフィルムに焼き付けること、うん、ということかみたいなことをさ、めちゃくちゃ意識してる監督だからこそさ、そう、
ね、死んだ後のあの何言葉が欺瞞にならない珍しい例ですよね。
これなんかあの念能力ってあるじゃないですか、ハンターハンターの、死んだ後強まる念ってのもあるんですよ、なんか大林信彦作品ってさ、むしろ金作であればあるほどさ、監督が死んでるってことによってさ、むしろそのメッセージ性っていうかさ、それを再生した瞬間の意味合いっていうのはすごい強くなるような感じっていうのがね、特に運命の映画館とかまさにそうっていうかさ、
そうですね、
いや 俺どの程度大林監督が多分これ遺作になるなってことを意識してたのかって分かんない、っていうかなんかなんだろう、正直のの7なのかで遺作 だったとしても、だからそんな違和感ないかったんだけど、でもなんかやっぱこう遺作としてこの作品が出された瞬間、だから遺作っぽくない作品で遺作になる人って結構いるじゃん、でもなんか遺作であることによってよりそのだからいいとは、それがいいとは思わないけど、なんかその作品のその意味っていうかさ、最後に残した作品がこれだっていうことの意味合いがすごい強い作品ですよね、なんかねっていうのは、はい、
はい、
で最後に第1位劇場版白箱、白箱についてはとにかく好き、この1点につきます。2014年にリアルタイムのテレビシリーズで画面が見えなくなるくらい爆睡した挙句、当初は入場チケット目当てで応募したコミケにまさかの当選をしてしまい、画力介護にもかかわらずピンポンの二次創作を出すほど人生において少なくない影響を受けました。そんなことやってた
の、ピンポンの二次創作めっちゃ気になりますね。
やってることはテレビシリーズと同じで、アニメをなんとか完成させて次の物語につないでいく、いわゆる俺たちの戦いはこれからだで終わる話、それはつまり主人公の宮森たちの夢が永遠に叶わないとも言えるのですが、テネットのニールを引用するなら結末が分かっていてもやらない理由にはならないと言えなくもありません。ベストテーマとも結びつけて考えてしまい、文句なしのベストワンにさせていただきもらいましたと。以上、長々と語らせていただきありがとうございました。海辺の映画館会で高島さんがおっしゃったように、世界そのものと積極的に関係していかなければと思わせる情勢にいよいよなってしまったなと感じる年でした。日々生きづらくなることばっかり起きるので、やっぱり死にたくもなりますが、自分にとって間違いなく生きる糧と化している肉汁の皆さんのハイコンテクストかつ選ぶらないカルチャートークと、選ぶらないこともないけどね、
そんなことないです、
もうすでに選ぶっていうここまで
言ったこのリスナーに対する
こってり濃厚で味わい深い無駄話を聞いて乗り切りたいと思います、2021年も相変わらずに応援しています、それではと。
ああ、
こちらが来たんからでした、
こと言ってもらえると思うね、もうちょっと泣きたくなっちゃいますね、
嬉しいですね、
感動ですね、
感動ですね、
もう最終回みたいですね最後の、
今日もうね、今年の最終回ですから2020年の最終回ですから、それ
は
20年だよ、そういうもんですよ、シーズン1、
続きまして、
はい、29歳の中途の皆様こんにちは、キイロと申します。
ありがとうございます、
ラジオのキイロさん、
はい、今年は PC ゲームばかりしていてほとんど映画を見てないのですが、はい、ダンス不足気味とのことなので、枯れ木にも山のにぎわいということです。
そんなことないですよ
ベスト1とワースト1のみですがご容赦ください。
ありがとうございます。
ベスト1、スパイの妻、今年はこれ、ほとんど映画館に足を運ばなかったのですが、これだけは映画館で見てきました。実際には見えないけど漂う不穏な、雰囲気、見てはいけなかった映像、何かに取り憑かれたようにどこかうつろな登場人物たち、そして物腰は丁寧だけどめちゃくちゃ怖い軍服を着た東出昌大、ホラーが苦手なため黒沢監督作品は初めてだったのですが、すごく丁寧に作られていてサスペンスエンタメとしても楽しめました。今年見た映画ではも、文句なく満点です。
なんか初黒沢教師スパイの妻はでもいいかもしれないですね、
ワイルドですかね、
入りやすいからすごく、
もし黄色さん都内住んでたらあれですけど、まあ、でもちょっとコロナ怖いからまだ2月分かんないですけどね、ケーズシネマで
地獄の警備員、
地獄の警備員やるのでね、あれすごい楽しみですね、
そう面白いですからね、
ケーズシネマのさ予告ってさ、なんであんな全部30年くらい古い感じ、あれは30年古い映画だから分かるけどさ、新しい映画も全部30年古いさ感じでやるじゃん。
なんかさ、ケーズシネマ俺この間言ったんだけどさ、なんかさ分かんないけど、なんかアフリカかどっかの国でさ、UFO が降り立ってくるのをさ、ラジオ DJ がなんかずっと実況中継してみたいな、わけわかんない映画の予測かかってる、知らない、なんか、知らない、なんかタイトルもわかんなかったんだけど、なんかすげえ古い、見たことない、なんかなんだろう、なんか本当70年代の映画の、 あのさ DVD の特典映像でついてるよう な、うんうん、なんか荒い感じのさなんかプツプツプツみたいな音になるさ、うんうん、あのグラインドハウスでかかる予告編みたいな、うん、ああいうテンションの予告が本当に今死ぬ若い時でかかってて、う
ん、見たかな俺それ、
うん、なんかそうなんか UFO 降り立ってきてなんか今なんか UFO が降り立ってきましたみたいなだったのことみたいなこと言っててそれがなんかアフリカかどっかでなんかみんな人が集まってわーとかっていうところでなんか降り立ってきて何この予告みたいな、うん話が全く頭に入ってこないめっちゃ面白そうだったけどな。
あ、はい、はい次に最後に、あすみません、ワースト1位、はい、
それ
キャッツ
キャッツ、
キャッツ肉地図内では説明不要のキャッツフェティッシュなイメージビデオならともかく映画としてなぜこの方向性で撮ろうと思ったのでしょう、うんそれでも今となってはゴキブリのシーンも楽しい、シーンも最後の謎のアセンションも懐かしく思い出せる楽しい映画だった気がします、うんそして自分にとっては初めて肉地図に、お手紙を送るきっかけになった映画なので大事にしたいワースト映画です。
大事にしたいワースト映画ってすごいいい締めですね、
うんまあ、大事にしたいワースト映画、うんまあねこの猫の中にもあなたのきっと似てる人がいたでしょう、ね、いねえよ、
はい最後に、今年の、ね、肉地図ベスト回を送ります。
嬉しい、
自分にとって肉地、2020年肉地図ベスト回は、第264回ネオ童貞です。
あ、
映画やサブカルを見る、山田部長のスタンス、そもそも、そもそも作られるサブカルが変わってきたことが丁寧に語られる回になります。自分も少し昔の作品を見て、今見るとしんどいなとか昔は楽しく見れたけど改めて見返すとどうなのかと思うことが増えてきたのでこの回を聞いてうなずけるところが多く選出いたしました、配信回数が、重なっていくうちに肉地図の皆さんのも自分も、リスナーも映画も社会も少しずつ変わっていきますが改めてサブカルを見るスタンスやその変遷を聞けたのは新鮮で面白かったです。あとこういう語りの時に童貞感やサブカルの身内感から距離 距離を置いてみる高島さんがいると、番組と
かお前じゃん
自分で自分の
お前じゃん
番組としてぐっと信頼できるなという気がします。すいませんねありがとうございます、それでは、今年も1年お疲れ様でした。いろいろありましたがリモートワークしながら、肉地図を楽し、聞くのは楽しかったです。来年も皆様の配信を楽しみにしています。
いいだと上司にバレないから聞けちゃうんですね、うん
ね
うん、いいですね。なんかベスト回も常、ね、に送ってくれて、ベスト回もなんかなんならね、また別で
募集してもいいぐらい、ね、来年あ去年あ今年か、うん、今年もね、
うん、2020年ベスト回ね、うん、神回ベスト、うんうん
ねワーストキャッツ、キャッツ初めてですねワーストイー、
うん、確かにね、なんかみんな意外と入れないよ ね、
うん、ねあれだけ割と酷評でもさ思うけどやっぱさキャッツみんなで見に行けてたことってさ、うん、今年振り返った時にさ、うん、本当にあの頃は幸せだったなって感
じなんか幸せな思い出になっちゃってんだよねもうね、うん、なんか別になんかもうさキャッツ見た直後ってさ、うん、マジつまんなかったみたいな感じのテンションで話してるけどさなんかもうそれすら愛おしい、うん、
モラトリアムがまだそうあった時代
あの頃は良かったなってなってるもんね完全にね、うんいいよな。もうなんかなんだかんだで思い出して、うん、なんかそのつまんねえんだけど、うん、思い出した時に全部のシーンに対してちゃんと突っ込んで、うん、なんて突っ込む余地がちゃんとあるっていうかさ、うん、なんかビューティフルの庭とかなんか突っ込んでも面白くないじゃないですか。だからちゃんと突っ込んで面白い映画って貴重ですよね。うん、ちゃんと、うん、こういう映画続けてほしいですね。
ねなんか友達とみんなで映画見に行くっていうのはなかなかちょっと ね、
う
ん
う
ん、ね。
そうね。行っても横並びでねみんなで一斉にっていうのもなかなか今、うんまあ、映画館によってはできなかったりとかもする
し。ねしますからね。
そう。あとあれですね、なんか心のすごい狭いこと言いますけど、こういうベスト回でさ、自分出てない時の回出るとなんかちょっとなんか失恋したみたいな気持ちになります。
ああ、俺は楽しくなかった
んだ。うん、なんかあ、そうなんだみたいな。みたいな。
俺はじゃあいなくても帰っていいってことかな。
やめろ。
俺のことなんてどうでもいいんだ。
ヒロさんが帰ってくれなかったから帰ろうかな
って。ヒロさん、ヒロさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい
続いてがこう、これか、は
いアラフィフリスナーのニコライです。
ニコライさん、
混ぜます。
今年の、肉地図はパラサイト界とテネット界しか聞いていない不良リスナーですみません。いやいやでも、枯れ木も山のにぎわいで。
みんな、
みんな、みんなさ、
自分のこと枯れ木だと思いすぎだから、みんな。
自分の年間映画ベストを送ります。
ありがとうございます。
今年、劇場で見た映画は12本でした。うん、1位からいきます。うん、1位、劇場版鬼滅の刃。
おぉ、
今年唯一2回見た映画。自分は一般的にアニメより漫画の方が好みで、好きでアニメ、あまり、アニメを見ないのですが、この作品はテレビ版アニメ、劇場版アニメ、原作漫画の順で呼びました。剣劇シーンは、漫画よりアニメの方が格段に分かりやすく、声優の熱演もありアニメもいいんだなと再認識しました。
もうだってね、視線と地を超えて歴代ベスト興行収入になりましたね。
あ、超えたんだ。
超えました、超えました。年内で超えました、ね、
なんか悔しいな。
まあまあまあ、
お前ジブリなんだ。
俺はジブリだよ。お前はどっちなんだよ。
俺はジブリだけ
ど。だろ、悔しいじゃないか。
はい、2位テネット。
お
テネット、途中からの種明かし的な話の展開が、面白くてこんな映画が見たかったという感じ。
なるほど。
第3位、ジョジョラビット。
あ、ジョジョラビット初めて
じゃん。そうですね。
おめでとうございます。
あ、でも違う、あれだ、あの、サハルさんの1位とかじゃな
かった
。
あ、
そっか。
泣きました。冒頭のドイツ語版抱きしめたいも好き。
うん、あ、アホな方にお考
え。はい、ここ来ましたね。第4位、アルプスサンドの橋の方。面白かった。ツイッターで評判を見て見に行って、見に行った2020年のカメ止め枠的な作品。
うん、そうですね。
正しい。
なんか俺子供的に的にも正しい。
いろんな意味
で正しい。5位、三島由紀夫 VS 東大全教頭。
見てない
みんな。見てないな。
吉田圭介監督だ。
当時の東大生の熱気がすごくて、現場で見たかったなと思った。はい、
そっか、まあ、まあそっか、はいはいはい。
第6位、パラサイト。
おお、
一言、エロかった。
その目線であんまパラサイト楽しんでる人いないと思うんですよね。
でもパラサイト、エロシーンが一番良かったです、
まあ、それは武志さんが言ったからでしょう。
第7位、午前0時キスしに来てよ。
ああ、
知らないか
な。なんか鳥居さんが、うん、あの去年かなんかのベストにいたのだっけ。
うーん、
あれ違うっけ。
どの鳥居さん。
年上の方の鳥居さん。
年上
さん、
はいはいはい、
あれベストじゃないっけ。あ、違うか、何かで鳥居さんが言ってた
の、うん、
スーパーアイドルと一般 JK が恋に落ちるという設定なのに、
あ、入れてた。
スーパーアイドルが全然知らない男かっこエグザイル系らしいで、一般 JK が皆さんご存知の橋本環奈 なのが面白かった。滝木さんに似ている、前田ゴードンが
褒めすぎだろ。
ているのもポイント。
前田ゴードンってあれ、真っ健優の弟でしょ。
前なんか誰かにニコライさんだっけ、なんか言われたような気がする。まあ、前田ゴードン、前田ゴードン見たことないですけど、ゴードンっていうとあの、
ね、
トーマスのね、青いやつしか思い浮かばない。
でもなんか前田ゴードンって
あんなこっついかなのか俺。
はい、第8位、今日から俺は劇場版。
おお、来ましたよ。
伊藤健太郎くんの事件で記憶が上書きされてしまったが面白かった気がする。
どうなんだろうか、
薄い思い出でした
。第9位、アキラ IMAX 上映。アキラはアニメより原作の方が好き。2020年に見たことに意義があり、
うん、ね、確かにね、2020年の話ですからね、うん、2020年の手前かでもあれば、アキラは。
第10位、これですね、あの全12本なので、うん、あのワースト3位ですね。
なるほど。
うん、
10位はじゃないってことか。
まあ、10位とワースト3がかぶっちゃってるから。
あ、すげえな、テネットだね。N だね、
裏から見ると。
ワースト10位、ワースト3位、活弁、活動弁士の、坂本、雷光さん目当てで見に行ったけれど、途中で結構な時間寝てしまった。
あら、
うん、とか落語家お好きなんですよ、
私。うん、ワースト2、エクストリームジョブ。
あ、なんか面白そうでしたけどね、韓国映画の。
笑えるという評判を聞いて見に行ったけれど、それほどこの映画のギャグには乗れなかった。最後のバトルシーンは 面白かった。
チキン屋開くやつね。
ね、見た、もう見たいんですよ。うん、
第2位、ワースト、第12位、過去ワースト1位は、男はつらいよ、おかえりトラさん。うん、タイトルにはおかえりとあるが、トラさんの不在を強烈に感じてしまい、自分にとってはさよならトラさん的な、寂しい気持ちになってしまった映画、以上ですと。
変な映画ですよね、おかえりトラさんはね。ましたけど、
あれ去年か、一応
去年じゃないです、年末に、男はつらいよ、いつも年末で、ね、やるので、
お正月映画ですから、
正月映画ですからね、そうね、そう、同窓会的な映画ですよね。
なんかあれですね、なんか三島由紀夫のやつさんは
巨大選挙とバーサス、
あれ見たかったっ
すね、うん、俺もなんかちょこちょこでも2番館でかかってたりとかして、う
んうん、なんか、ね、年始にやるよ確か、うん、あの新聞下座かどっかでやって、うん、その時になんか監督が来るっつってましたね、うんうん、
ね、ちょっと見たいですね、
ちょっと見たいですね、
三島
な、うん、エクストリームね、はい、そんな感じですか、
はい、エクストリームジョブとね、イグジットはね、見たいんだけどね、
イグジットあれ厳密に言うと一昨年らしいから、俺見ようと思ったんだけど、一昨年なら
ランキング入んねえからいいかって、
もうそういうのやめろよ、見ようよ、面白い
んだって一生見なくなるやつ、ね、そう、
あとさ、先にさ、僕らがさ、肩抜いてるわけじゃん、うん、だからさ、あのアルプススタンドの時が出た時とかさ、うん、なかなかさ、この抜いた肩のどうしようかのさ、浮き所のでさ、
おおとかじ
ゃ反応が難しいっていうね、去年はそれなかったからさ、
そうね、うん、
なんか
あ、そうなんだって言われて、今もう完全にもうこっちのうちだね、
抜刀しちゃってるからね、
なんか高島くんがなんか、ベストはテネットとかって時になんかもうなん
だろう俺は首切っちゃってる、首切ったとしたら、いや、この人やってないですよってさやってないってことはないんじゃないかなみたいなね、
その証拠あるのかな、なんか証拠でもあるんですかなんかアルプススタンドとかも入ってるしさ高島くんと微妙にこうね、評価の違う、
俺ベストの中に1個入ったから、なんかこうワーストの点数から減点されるとかそういう手法はない
ない
そうじゃないですか、
それはない、
はい、
あくまで別物として、
はい、
はい、じゃあ続いていきましょう、
はい、
はい、ツイッターか、あですね、
長
げよ、長げ、
長いよ、あの今横で iPhone 俺横がめっちゃ見せてたからヒエログリフみたいな
ラジオネームいきます、
はい、
ラジオネーム、笹川さん、
あ、笹川さん、ありがとうございます、
まあ俗に言う真っ黒なメールが来ました笹川さんありがとうございます、なんかなんかすごい文章がすごいね、なんか何万字ぐらいになっちゃっててどうしようとかって言ってたから、なんかもう別にいい送ってこいよみたいな感じで言ったら、
キモンジャパンだよね、何万字って
そう
キモンジャパンでね、
ミスターチルドレン10万人
旅みたいな、尾崎世界観10万人旅みたいなことだ
な、みたいなのが来ました、はい、読みます、リキズメンバーの皆様こんにちは、笹川と申します、
はい、こんにちは、
今年度も年間映画ベスト作品並びにワースト作品についてお便りいたします、うん、2020年の鑑賞本数は50作品でした、
おお、見てる、
結構見てますね、では早速発表させていただきます、
はい、
ではまずベスト作品一覧オーバー、まあ1位から、まずは作品名を挙げていただきます、うん、1位レ・ミゼラブル、
お、
2位ハーフ・オブ・イット面白いな、うん、これから、3位トムとテッドの時空旅行、音楽で世界を救う、
ビルとテッドね、
ごめん、あ、トムとテッドと書いてるけど、そう、後でね、訂正メールが来ました、ビルとテッド、うん、
トムとジェリーだね、
トムとテッドまあまあなんかトム、まあはい、4位透明人間、
おー、いいですね、
はい、5位ブックスマート卒業前夜のペアパーティーデビュー、うんうんうん、
切った
切った後にちょっと手当してるみたいな、6位スケアリーストーリーズ怖い本、これね、うん、入れたかったんですけどね、7位キュワード、
うん、いいですね、
8位バストオブナイト、9位マ・レイニーのブラックボトル、ボトム、ブラックボトム、これこっち
知らない
ですかね、うん、マ・レイニーのブラックボトム、10位レディー・オア・ノット、
知らねえ
ということで、はい、とりあえず、ベスト作品、
はい、
で、それぞれに対して、かなりびっちりと感想書いていただいているので、
うん、はい、
頑張って読みます、
はい、
ます、10位はレディーワノット、うん、金持ち一家に嫁いだ神父が新婚初日から悪魔信者の婿一族と大豪邸で命がけのかくれんぼを繰り広げるサスペンスホラーで、
超面白そう、
日本では DVD するになりましたと、だからまあ配信で見れるようになる、うん、決してチープではない絵作りとシチュエーションに惹かれて鑑賞するも、お話の緩急はちぐはぐ、 さらに神父側が一族に対抗するために武力や知識の与奪が極めて不明瞭であり、生かしたショットガンを手に入れれば数十秒後には理由付けもなく手放していたりするような場面も、純粋に一進一退の駆け引きを楽しむ作品では全くないので、ホームアローン的な趣向を期待すると大いに肩透かしを食らいます、どちらかといえばマンハントものに乗った作風であり、シナリオのあらは目立ちますし、中だるみもあるものの、もはや身も蓋もないほど暴力的でラディカルに着地して、何もかもめちゃくちゃになるととびきりカルトな結末で、家族なんて最低と叫びたくなるカタルシスに打ちひしがれる作品です、主演のサマラ・ウィービングはザ・ベビーシッターとは正反対の役どころで面白いです。
ザ・ベビーシッターか、
ベビーシッターのあの
マクジーン
のやつ。
ベビーシッター俺ね2がね面白くなかったんですよ、ね、
あ、そうなんだ。
ワン最高なんで見てなかったです
ね。はい、でした、はい、レディワンですね。で9位、マレイニーのブラックボトム、先日配信されましたネットフリックスオリジナル作品であり、チャドウィック・ボーズマンの遺作でもある本作は、ブルースの母マレイニーのレコーディングを通して彼女が吐露する白人層への不信感、苛立ちやバックバンドメンバーの何気ない談笑と独白から差別にさらされる彼らという存在をまざまざと意識させられる印象的な作品です、音楽なる本来であれば普遍的な人間の感性の営みさえ搾取還元されてしまうといういびつな社会構造を描くラストカットのおぞましさは目に焼き付くようです、また過去から現在に至る差別の潮流に巻き込まれた彼らによって語られる感情は決してその瞬間のみに端を発するものではなく、背景に歴史が存在するからこそそれは個人の生き様のみならず迫害のルーツをたどる、知るべにもなり得るというアプローチは HBO 版ウォッチメンにも通底しています。ちょっと見てないんです僕ウォッチメン、日本では、日本では報道された BLM 運動を指して、それに付随して起きた略奪行為やバイオレントな出来事のみでバックラッシュな反応を示す意見も散見されましたが、個人的には反感を覚えましたし、差別に苦しむ人々の胸中にある切実さも含めて自分なりに思考していこうと思い知らされた1年でした、はい、
はい、
で続いて8位、バストオブナイト、50年代アメリカの片田舎、飛来する UFO と抜群に間違いないロケーション設定とテンポのいいセリフ回しや巧妙な長回しが一層あの夜への没入度を深める、90分間ずっと浮き足立っているような素敵な作品でした、山田部長がおっしゃられたようにメディアの質感を感じさせる描写は見事としか言いようがないですし、ラストで人知を超えた存在に遭遇した彼らが木々茂る山中で消失する展開は異界との境界線としての森に取り込まれていく往年の宇宙人像を踏襲したクラシックな味わいがありました。確かになるほど、有名なフラットウッズの怪物の写真が示す通り、薄暗い茂みと宇宙人の組み合わせは怪奇的であると同時に幻想的な魅力があり、人の心をざわつかせる何かがあると思うのです。幼少期に両親に連れられて夏祭りに行ったりしましたが、提灯の照らす明るい街道から一歩外れて何気なしに路地裏の暗がりを乗せた時の胸のざわつきを本作から想起しましたし、宇宙人というのは案外ああいう日常の暗がりでじっとしているのかもしれません、
笹川さん結構若いはずなのになんか、両親に連れられて行った情景が昭和だよね、言わん言うよみたいな
全然平成生まれのはずなんですけど、沖縄かどか、なんだかね、です、7位、キュアド、初感ですが今年は手垢のついた題材に対して目から鱗が落ちるような目覚ましい、発想を付け加えた傑作が2作品あり、その1作として挙げたいのが本作です、ゾンビ映画には疎いのでもしや類似したアイデアの見られる作品が従来存在したのかもしれませんが過分にして聞かないですね、本作の持つゾンビパンデミックに、治療可能ではあるものの、記憶は残る発想を見出したことで PTSD での苦しみ、人々の分断と弾圧、失われた地位と平等、そして遺族感情と向き合うことなど幾重にもレイヤーの重なった社会構造を感じさせるクオリティに驚愕しました。今までになかったであろうゾンビ社会復帰映画として完成されていると思います。あと余談ですが本作でも幸の薄そうなエレン・ページが最高でした。
先にエリオット
ページになったエレン・ページ、
なんかねエレン・ページはずっとこう幸薄そうな感じが近年ずっとありますね、なんかね、
そうだね、
もう10年ぐらいずっとなんか幸薄そうだもんね
てかあんまりなんか幸薄くないエレン・ページを見たことがないかもしれない。
ジュノの時とか結構なんか
もう、ああそうか、もう完全ティーンエイジャーぐらいの時はまだね、なんか
そうね、スーパーでもね最後ね、
あんなことになっちゃう
ね。なんだっけ、あの環境保護テロリスト団体に入るやつ、
ザイースト、
そうザイーストとかなんかあの頃になると結構もうなんかこう殺伐とねなんかしてきた感じがね、
なんか毎回ちょっと暗そうな顔で、サブの方でなんか嫌な目に遭うみたいな、
あれエレン・ページってその前ってなんか出てたっけ、キュアドの前出てねえか、
そうあれじゃない、あれじゃない、あれとかあのあメメントの前、
いやキュアドの前、
キュアドあれとか出てんやん、キュアドの前か、バットマン、バットマンじゃない、あれ
あのインセプションか、あそっかそっか、
ああ
まあ、結構前だよ、2010年だ
ぜ。 X-Men とかね、うん、まあ、出てましたけど一応ね。はい、続いて6位、スケアリーストーリーズ怖い本、うん、はい、今年見た映画について改めて思い返してみると、うん、物語ること、それ自体について物語る作品が印象的で、確かに、うん、そのどれもが自分に好ましいものでした、うん、ストーリーオブマイライフ、私の若草物語は固定化されたジェンダーロールとか不調性に対して、マンクは一部の富裕層に搾取されるいびつな社会構造に対して、物語ることで立ち向かっていくお話でした、うんうんうん、それは当然ながら物語る人間の力強さ、ひいてはフィクションそのものの参加とも取れるわけですが、うん、反面フィクションに内在する危うさにフォーカスを置いた作品が本作だったように思います。
うん、なるほど、うん、
本作、まあ、スケアリーストーリーズだったと、うんうんうん、言葉を綴り文章をしたためる行為がどれだけ世界に影響するのか、そして間違った方向に行使した場合には誰かの人生を永遠に変えてしまう可能性はネット社会では痛烈に思えたる節があります、うん、しかし本作はフィクションを決してネガティブ一辺倒には描かずに、あくまで物語る人間の志次第でおぞましくもなれば優しくもなり得るといったテーマに着地することで、その意義と責任を解いた教訓話として成立している点が白尾です。言わずもがなギレルモ・デルトロの想像した怪物たちはどれもクリーピーで見ていただけませんし、全く引っ張らずバタバタ仲間が死ぬので過度な自分代理に疲弊していた時期にはちょうどいい塩梅でした、うん、めちゃくちゃ面白かったですね、スケアリーストーリーズね、うん、僕結構ギリギリで一回あの彼らは生きていたと入れ替えたんですけど、うんうん、ちょっと違うなと思ってなんか、うん、ホラー多いなと思って出ちゃいました、5位、ブックスマート卒業前夜のパーティーデビュー、うん、学園内カーストやセクシュアリティを扱いながら、うん、安易に対立構造を持ち出さず他者へのレッテル貼り、うん、それによって自分の中では固定化される観念に関してははっきり中指を立ててみせる新時代の青春映画ともいえる優しいバランス感の物語である以上、なんだこいつ案外いいやつ だったんじゃんの積み重ねで向かっていく結末には温かいものを感じました。締めっぽい要因で終わらせないラストシーンは彼女たちの強い結びつきを再確認でき再認識できますし、うん、物語を締める名台詞パンケーキ食べに行こうは、うん、正真正銘本作が最高のうちら最強賞映画であることの証明だと思います、うん、なんかちょっとおつやみたいなムードになるんですけど良い、同盟人間、キュアドコーでお話しした通り今年度ワンアイデアが最も冴えた作品として評価している、うん、もう片方が本作です、うんうん、透明人間というクラシックなモンスタームービーにおいて DV によって心身ともに傷つけられた女性を主観に置くことで猛烈に時代性を反映した現代の物語としての透明人間像を打ち出した金字塔的作品に感じました。 PTSD 的苦痛はまさしく透明人間の恐怖といって差し支えないですし、序盤の脱出シーンのテンポ感を含めた描写、シナリオの素晴らしさはマイクにいとまがありません。またホラー、サスペンスなどのいわゆるジャンルムービーが現実的に起こりうる暴力にさらされた人間を一人称にしてより現実性、社会性とリンクするのであれば、今まではある種のスパイスとしてのみ機能していたバッドエンドはまして、バッドエンドはまして複雑な意味合いを持つことになると考え、うん、とは考えていて、とかく救いがなければいけないとは思いませんが、うん、物語内で恐怖の対象を象徴化したとして、果たしてキャラクターがそれに打ち勝って構造から脱却するのか、結局なすすべなく日常にとどまる様を皮肉として描くのか、うん、そういったバランス感はかなり難しくなってくるのではないかと思います、うん、以上の観点で言えば本作は彼女の反撃は成就し、うん、飛躍から抜け出すもその途端に、スーツという明らかに世界にそぐわないオーバーテクノロジーと何より他者からの純粋な悪意にさらされその在り方を変えられてしまった彼女自身が世界に出ていくことで悪意の流出を予感させる結末に仕立てられていて、虐げられた人間がきっちり報復を果たす様子を描きながらも、後味の悪さも用意しているというので見事でした、
うんうん、そのバランス多かったですね、あの、うん、ブルータルジャスティスとかさ、うん、バクラウもその、うん、あのテイストでしたよね、うん、あのエンディングの、
うん、一応まあ成就はしてるけども、うん、それで良かったんだっけ、うん、みたいな感じにちょっとなっていくような感じって、
うん、背負うものがね、なんかちゃんとその、うん、物語上でその終わった後に背負わなきゃいけないものっていうのが、うん、バクラウは外ではないけど、うんうん、
それぞれにね、なんかあるの感じ、うん、で3位、ビルとテッドの時空旅行音楽で世界を救え、うん、今年度を振り返ると BLM 運動の活発化、うん、そして、コロナウイルスの感染流行など人と人との分断がより顕著に、私たちに重くのしかかってきた年でした、うん、それを踏まえて今だからこそ笑いが必要だという考えには肯定的ではあるのですが、社会情勢が緊迫を増すほどに当事者性のない笑いが暴力と結びついてしまいかねない事実は念頭に置くべきかと思います、うん、表面的な人物描写や説得力皆無の絵空事は誰かを傷つけたりするのだと、そうした中本作が提示するのはよりにもよって音楽で世界を一つにする超度級の絵空事なのですから、うん、身構えて見ているとやはりそこには当然ながらロジックとしての説得力は微塵もないのです、うん、しかし本作は前作地獄旅行から29年もの歳月が経過しているのにもかかわらずキャラのタッチ ギャグの質感が全く変わらない。前作以上にバカみたく楽しく、差し世界観構築を通して、ビルとテッドシリーズとしての積み上げてきた物語の歴史そのものをど真ん中にぶつけることで、うん、エモの波で観客を納得させてしまう美しい情感で心を揺さぶる多幸感のある作品でした、うん、加えて新たに登場する2人の女の子が最高。
いや本当に
彼女たちの存在を通してしっかり未来に開かれたお話になっているのも素晴らしいですし、娘たちへ新たな世代への継承を描くという点でもビルとテッドコンビの物語として、エクセレントな人間参加として成立しているのがこれまた最高、うん、マグニフィセント、はい、何でしたっけ、
疲れてる、
ラストスパートで明かされるシリーズ3作目にして前2作にあった大きな前提を まるっきり覆してしまうある真実は、コメディーな大胆さを持って物語の、銀字かな、銀字ってことでしたっけ、教授、
教
授か、ごめん、教授を感じさせてくれました、ウィリアムサドラ、また死神をやってくれてありがとう、うん、はい、Hey Deus, be excellent to each other and party on station だそうです。ちょっと見てないんで、
あのさ、うん、ちゃんと読んで、
ちょっと見てないんで分かんないですけど、
ちゃんと読んで、
あるんだそういうのが、
いや見ろよビルトマジで、
2位ハーフオブイット、面白いのはここから、
うんうん、
スケアリーストーリーズ校にいて物語る行為そのものにを描く作品の魅力についてお話しましたが、本作は言葉を綴ることで、自身に内在する俯瞰主義としての格好付きの物語から脱却して、うんうん、実感を伴って人生にインタラプトすることがテーマだったように思います。生きることは決して誰かのオマージュではないということです。代筆という役割から抜け出して自らの感情を綴ることで自身も含めた他者への理解を深めていくエリーの成長感としても、次第に互いの結びつきを、強くするポールとの、バディムービーとしても面白い、たくさんの要素を内包した傑作でした。で1位レミゼラブル、
いやレミゼラブル、
導入部分から熱狂するフランス国民を描くことで物語のテーマ性を暗示しつつ、凱旋門などいわゆるパリジャンな光景から子供たちが帰っていく、モンフェルメイユ地区のどこか無機質な有様を示す映すショットから格差問題が一発で伝わってきますし、本作はシナリオも人物設定も演出も何一つノイズがない黄金比的なバランスで展開するソリッドなスピード感に目が離せなくなる作品です、うん、それでいて人物の情緒や、関係性、社会背景が透けて見える作り込みに感服しました、うん、どんどん加速する物語の果てにあの一文を持って締めくくる切れ味の良さも見事、後半子供たちの怒りの矛先を向けられた市長が情けなく叫ぶ、どうかしてるぞ、誰が許可した、何が気に入らないんだというセリフが問題を顕著に表しているように感じました、うん、基本的に私個人常日頃から火炎瓶は投げたいと思っているタイプの人間なんですが、もう少し真剣に怒りと向き合っていこうと考えさせられました、うん、常日頃から火炎瓶は投げたいと思っているタイプの人間でそんなに言うんですか、
まあまあ、その方がいいよ、その方がいいよ、その方がいいよ、
あそうですか、
みんな思ってる
でしょ、あそうですか、はい、はい、以上10作品が今年度ベスト作品になります。引き続きワースト作品3作品を、知らせします。
いや
いや、
はい、ワースト3、ワースト3位は初恋、はい、
お
とにかくお話がチンプ、1ミリも乗れませんでした、うん、昨今の日本コメディ特有の笑いどころでとにかく役者がおかしな顔をして妙な調子でワードを連呼するあの作劇が受け付けません、うん、本当は1位にしてもいいくらいですが、帰りに友達と寄った中華屋さんで食べたラーメンが美味しかったのでかろうじて3位です。
ラーメン屋な、ラーメン屋の話
だよ、ラーメン屋が3位、うん、はい、
ラーメン屋3位じゃないですか、1位ですラーメン屋1位で、
はい、2位、はい、デッドドントダ
イ、
なんかワースト2位ぐらいに入りがちですね、なんか、まれに見る金返せ作品案件、うん、これを物質主義への競輪としてするならば、それこそロメロがやってきたことだし、
啓蒙じゃね、
競輪、
競輪、
うん、
すいません俺が間違ってました、
あの警告みたいな、
警鐘じゃね、
警鐘、
あごめん警鐘か、うん、ごめんごめん、すいませんね、
はいはいはい、
継承とするならそれこそロメロがやってきたことだし、脱構築的なメタ作品とするならあまりにもひどい、ゾンビ映画なるコンテンツはもはやテーマ性を伴わないテーマがあるとするなら、そんなゾンビコメディの類型としてはもっと面白い作品がたくさんあります、うん、そうですね、つまり何の意味もない、意味がないのが面白い、なんかあるかバカ野郎、人生初ジャムシュ作品として本作を完走してしまったことがやらせない気持ちでいっぱいです。
それ、ね、
はい、
それブルーハーツをね、あれですよ、最後のあればパンから聞くようなもんですよ、
ちょっと伝わってこない、はい、
そうなんだ、パンから聞くようなもんなんだ
よ、分かんないけどね、
普通にもっとなんかね、ジャムシュだったらもっといろいろね、
まあ、それこそね、パターソンとか、
小さくなったらパターソンから
ね、はい、まあ、ちょっとそうなって言ってますね、その後鑑賞しましたパターソンもナイトオンザプラネットもストレンジャーズアンパイラダイスもみんな好きだった作品、好きな作品だっただけ
によかったよかったよかったよかった、
これはなんか入り口として見ていったら他の作品は良かったじゃんっていうことですね、はい、
罰ゲームで作らされてたんだ
かもう同姓同名のね、なんかジムダメな方ジャムシュみたいなやつがいるのかもしれないですけどね、そして1位は、うん、キャッツ、
キャッツ、あれ、
うん、
なんか笹川さんキャッツ用語じゃなかった、
ね、なんかミュージカル好きみたいなことね、うん、おっしゃってたような気がするんですけど、うん、モンホ族についてはお便りを読んでいただいたりと言葉を尽くしたので特に言うことはありません、うんうんうん、むしろそれだけ楽しめたし無罪放免にしてやろうかと穏やかな心持ちでいましたが、
うん、どうしたどうした
が至極楽しみにしていたウィキッドの実写映画化においてあろうことか監督が離脱した旨を思い出したので、考えを改めました、うん、本作の不振がミュージカル作品の実写化について観客側にも制作側にも多大なネガティブイメージを付与したことは否めません。ファック、うん、だからなんかその作品が与えた影響について、うん
う
ん、
なるほどね、うん、
はい、大変長文になってしまって申し訳ございません。以上が私、指摘ベスト作品&ワースト作品と紹介になります、うん、最後にこれも私事ではあるのですが臨時職員になる形態ではあるものの来年度以降のお仕事が見つかりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。そうね、去年ぐらいにいただいた時がなんかちょうどなんかその就活云々で、うん、ちょっと一旦なんですかちょっとこうフリーターというか、うんうんうん、みたいな感じになりますみたいなことを
良かったですね本当に
言ってたんで、うんうん、なんか人の人生が乗っかってますね、うん、はい、ツイッターにて励ましをいただきましたレイトさん、そして私の身勝手なうつ電波をさらしてしまったメンバーの皆様には平謝りしかできません、今年も充実したラジオ配信ありがとうございました。来年度も肉中蔵を支えにして頑張る所存です、うん、ではメンバーの皆様そしてリスナーの皆様お体に気をつけて良いお年をお送りください。笹川と、
ありがとうございます
ね。うん、なんかツイッターでなんかそう、なんか面接受けようかどうしようかなとかって言ってたから、うん、もう受ける受けないで迷ってんだら受けた方がいいぜっていうようなことを、うん、老害として言いましたね。だからちなみに最後にねランキング表で記載されたトムとテッドの時空旅行について正しくはビルとテッドの時空旅行でございますっていう、はい、
訂正ね、
訂正メールも読みます。はい、もう一つ、
はい、
行きましょう。
疲れて
る。いいんじゃない、レイトさん、
そうしますか、交代するか、
交代した方がいいですよ。
なんか2通交代って言ってたので分量が3通分くらいあったから
、はい、じゃあラジオネームソースタローさんからです。
ありがとうございます。
肉つの皆様こんにちは、ソースタローと申します。
こんにちは。
またよりぼしを聞き今年もベスト10とワースト3を送らせていただきます、はい、ということでね、第1位から書いてますね、はい、第1位からいきますね、
はい、
第1位、
うん、
本気の印劇場、よかったよね。第2位、
うん、
ブックスマート卒業前夜のパーティーデビュ
ー。何何このオーディエンス。
第3位、魔女ミラナイを探して、
ほらね、
はい、
見習い
見習い、うん、第4位、ロングショット僕と彼女はありえない恋、うん、
よかったですね、ロングショット、うん、めっちゃ面白かったな、
はい、うん、第5位、ジョジョラビット、
うん、
はい、第6位、透明人間、これ透明人間来そうだな、
ね、
7位、タナーツ、
うん、
はい、
ん
タナーツ、
ま
あ、8位、ナイチンゲール、
お
ー、9位、娘は戦場で生まれた、
うん、
だから、まあ、見えてないんだよこれ。10位、青くて痛くて脆いと、
お、はい、ちょっとノーマークになったりする
。10位は、10位からいきますね、うん、感想、ちっちゃな表を入れてもらってますね、うん、10位は青くて痛くて脆い、
うん、
学生時代のドロドロとした暗部を最悪の形でこじらせた、様を見せつけられる暗黒青春映画、
うん、
完全に舐めてましたが ぶっ刺さりました、うん、これ 見なきゃな、見ます、こういうの見たいんですよ僕は、うん、
吉沢亮が出てるやつですね、
9位は、娘は30で生まれた、
うんうん、
シリア内戦のど真ん中の病院を舞台にしたドキュメンタリー、
うん、
画面で起きてることの凄まじさだけで言うと今年トップ食らいました、
うんうん、
8
位以上取ったやつだよね、なんか。
かな、わかんない。
確か。
うん、8位は、ナイチンゲール、
うん。
歴史というものの暴力性と不条理性を突きつけられた一本、
うん。
序盤、主人公が一人になってしまうあの地獄の人や、うん、一夜、赤ちゃんの泣き声と、起きてることの地獄っぷりが、グルーブし、うん、久々に映画見てて吐きそうになるほど辛かった。うんうん、久々にこんなに絵に描いたような悪役を見た。うん、ラストシーンの美しさも印象的。うん、そう、ナイチンゲールね、悪役良かったですよね。良、
うん、
かったけど、その、悪役の描写っていうか、うん、彼がどうしてこうなるかがすごいね、うん、こう、なんか中間管理職的な板挟みっていうかさ、
そう、あの町相撲にこだわりすぎて、うん、自分自身ががんじがらみになっていくっていうのがすごい良かったですね、う
ん、でなんか彼にそれを強いる上官自体はむしろなんかちょっともう圧倒的に上にいるからこその余裕があるみたいな感じっていうのも含めて、ナイチンゲールの悪役すごい良かったですね、
う
ん、はい、第7位、テネット、
うん、
ノーラン作品は苦手なものが多かったのですが、うん、テネットがマイベストノーラン作品となりました。
お
ー、全体を通してチャーミングでキュート、そして照れがないロマンティックさが好き、
うん、
あとコロナ禍ど真ん中で見たので内容はともかく単純にスクリーンで見る金をかけた対策は最高と思いました。
今年は割とその理由で上げてる人もそうですね、
うん、今年一番映画館最高と感じた一本です、
うんうん、
そして第6位、透明人間、
うん、
完璧すぎて言うことがありません、うん、観客を一瞬も安心させないぞという作り手のただならぬ熱意が画面からビンビン伝わってきて感動しました、うんうん、そして第5位ジュジュラビット、うん、なんだか賛否両論ですが忘れがたい一本、うん、不条理でクソみたいな世界だけどその中でも希望の光となるのは他人への優しさであるというメッセージを受け取りグッときました、うん、ラストのダンスシーンは今年のベストシーンの一つです、
うん、賛否両論なんだ、なんか割と褒めてる人、
ね、内山さんとかがあの原作と違うからみたいなことは言ってましたね、
言うよね
それ忘れてる、うん、4位はロングショット僕と彼女の恋愛恋、うん、基本的にドシモネタやドラッグ構図のように引用されるポップカルチャーネタなど、愉快なロマンティックコメディではあるんだけど根っこの部分は現代版ローマの休日とも言えるししっかりとしたラブストーリー、ボロボロの奇跡的なバランス感覚で図らずも今年一番の理想的なアメリカ恋愛映画になりましたですね、うんうん、第3位、うん、魔女見習いを探して
見習い
だからずっと言えてないよ、ね、
魔女見習いを探して平成生まれを本気で殺しに行き、そして本気で癒しに行くというただならぬ熱意に心打たれました、うん、ますますどん詰まり感が増していくこのご時世に、うん、フィクション作品こそが唯一の希望であるというフィクション作品の可能性を見た、うん、の可能性みたいなところまでお話を持っていく腕力が好き、うんうん、おじゃまじょカーニバルをスクリーンナビで無事に死にました。平成生まれおじゃまじょ育ちの平成生まれおじゃまじょ育ちね、私にとっては素晴らしいセラピー映画でしたと、うん、2位はブックスマート、うん、卒業前夜のパーティーデビュー、コロナでうつうつとした1年でしたが、うん、ブックスマートがあったか乗り越えられたといっても過言ではありません、うん、人間と人間が関わり合い理解し合うこと、つまりはコミュニケーションというものの可能性を静かハッピーにキュートに描き切った素晴らしい青春映画でした、うん、こういうポジティブの暴力みたいな清々しいメッセージが今年は刺さりました、うん、高島君どうですか。
いやあのね今ちょっと思いついたんですけど、はい、あの主人公側というかあの高校があのアデロール中毒だったらめちゃくちゃあの好きだったと思います。
アデロール中毒ですか。
あの ADHD の薬なんですけど、あの今あの
ネットフリックスかなんかドキュメンタリーだって、
そうテイクユアピルっていうドキュメンタリーあったんですけど、あの向こうハーバードとかあのオックス、あの辺のアイビーリーグとかあと、はいはいはい、シリコンバレーの人とかってもう勉強とかが大変すぎて、アデロールを、ADHD の薬を、違法ではないんだけど、処方してもらって、みんなで闇売買とかして、めっちゃ飲んでるんですけど、なんかその設定とかがあったらまだ許せたかな、みたいな感じが。
すごい、ずっとインテリ周りの、なんかその感じもあったん
ですよ、ね。そうそう。
はい、ということです。
はい、ということです。すいませんね、本当に。
偏った味方ですよ。
偏った味方ですよ、本当に。抜いた剣を収められない
の、そうね。いつの抜いた剣はね。
一回抜いてしまったら、もう最悪説得してちゃったって。
やっぱこう、死体の山を気づくまで、
ね。もうどうしようもないですよ。
はい、1位、うん、本気の印劇場版、うん、よかったね、うんうん、個人的には文句なしのダントツ1位でした、うん、どのシーンを切り取ってもこういう映画が見たくて映画を見てるんだよというシーンの連続で、うん、至福の4時間でした、うん、脚本の見事さとスピード感、うん、美しい円環構造、ヒロインの得体の知らない危うさと魅力、恋愛映画としての素晴らしさもありつつノワールというジャンルをひっくり返す新しさもあり、うん、文句なしです、圧倒的でした、うん、ですね、うん、してワースいます、
はい、
ワースは1位からいただいてます、
うん、1位
ワースト1位、
はい、
キャッツ、
なんかもう人気だよね、うん、
なんかこれちょっとアルプススタンド危ういよね、
なんか逆にね、なんかちょっと頑張ってほしい
ですね、第2位、うん、事故物件怖いの、
うん、楽しい、はい、
それで第3位、はい、アルプススタンドラス
もう俺らじゃん、
アルプススタンドラス
もう俺らじゃん、
はい、ワースト3位はアルプススタンドの橋の方です、うん、ベストに入れてる方が多くて申し訳ないんですが大丈夫です。
大丈夫ですよ。ここは
ホーム。
ここはね。
みんな味方。
みんな味方。はい、
野球描写に心底がっかりしました。うん、野球これダメなんですね。私は小中高と野球部で、うん、社会人になった今も夏の甲子園を予選から追いかける野球ファンなのですが、うん、あのロケーションとあのエキストラの数でよく夏の甲子園を舞台にしようという発想が出たなと、うん、逆に感心するほどでした。地方大会の1回戦より人がいないじゃないか、うんうん、あといちいちノイズだったのが音だけ聞こえる野球の采配、うん、ずっと控えだった選手が甲子園1回戦の終盤4番 ビハインド、6番打者という場面で代打でバントはしません、うん、
そう僕も言いましたね
よくこの謎采配をする監督と強豪締めく埼玉県大会を勝ち上がってこれたな、うん、てんてんてんてんと思います、
という感じで野球描写がひたすらノイズになる映画でしたが、元になった高校演劇はとても見たくなりました。惜しいということですね。ファースト2位は事故物件、シンプルにつまらなかったです、今年はいいホラーが多かっただけに期待したのですが残念でした、この絶好の題材ダメならもう中田秀は本当にダメなのかもと悲しい気持ちになりました、
もうダメなんです本当に残念です、もうダメです、
またここにまたちょっと語らぬいた人がねワースト1位はキャッツ、残念ながら今年唯一面白いと感じる瞬間が一瞬もない映画でどこを楽しめばいいのか探していたら映画が終わってしまいました。好きとか嫌いとかいうより無の映画でした、まあ、無の映画ってあるよね、
そうね、
ただビューティフルドリーも俺無の映画、
そうね、
無の映画ありますよね。というわけでベスト10とワースト3はこのようになりました、ちなみに映画以外で面白かったものはゲームだとダントツでラストオブアス2、ドラマはザ・ボーイズシーズン2、マンドロリアンシーズン2でした。今の悩みはコロナにより映画館でかかる映画が減る分、配信映画をたくさん見る年になるんだろうなと思っていたら、家で2時間集中して映画が見れないという事実が発覚したことです。
そうですね。
めっちゃわかる。
シカゴセブン裁判も、マンクも、ソウルフルワールドも途中で寝るかスマホに流れるかで最後まで見れず、今後ますます映画の配信化が進んでいきそうなので、ものすごく心配です。みんなどうやって家で映画を最後まで見切っているのでしょうか。強制的にスマホを切り離せるというのが映画館の一番優れた機能だったのかもと思わされた1年でした、それではこれからもポッドキャスト楽しみにしております。
そうしたりょうさんでさえね、家で見るとき途中スマホ見ちゃうんだったら、じゃあいいんだね、
俺らはもうしょうがない、
しょうがない、じゃあ、よかった俺だけだと思った、
もうなんかさ、ネットフリックスのさ、今度はこれあれ配信するらしいよ、フィンちゃんの入力やるらしいぜってさ言ってる時が一番楽しくてさ、だからいざ配信されたらさ、まあ今度でいいかみたいな、
映画よりスマホの方が楽しいもんね、
そう
そんなことはないだろ
全然なんか
YouTube よっぽど興味続く映画ってなかなかないよ、のぼろおでらさんくらいよ、
小寺さん、
小寺さん、
YouTube より面白くなきゃいけないからね、
そうですね、
YouTube より面白いだろ映画は、
いや物によるよ、
あ、それ全部そうだ、それ全部そうだな、
人間のトイレでうんちしてる猫の動画より面白い映画がどれぐらいあるのかっていうことになってきますよ、それは、
俺それはいいやそれはいいな、
それはいい、アルプススタンドちょっと今3位か、
今ねキャッツとかなり拮抗してます、
ちょっとね、ね、アルプススタンド頑張ってほしいですね
ちょっと危うくなってきてるね、曲座が
頑張ってほしいですね
なんか
ひどい
嫌な番組
なんかこうね、今投票数とかなんか不正に操作しそうな感じですかね、今なんかね、高須委員長みたいな感じですけど、
8割水増しですね
年末いろいろ振り返ってた結果、めちゃくちゃ嫌いな映画みたいな扱いされてるって
悪い映画ですよね、悪い映画だと思いますね、
はい、
悪い、
はい、もう一ついきますね、ラジオネームほうとうドラ息子さん、
ありがとうございます、
今年は家にいることが多く肉地図を聞きまくって元気をもらっていました、
ありがとうござい
ます、早速ですが今年のベストを送らせていただきます、これ1位からもらってますね、
はい、
1位ハチドリ、
おお強いですね、
2位パラサイト、
いいですね、
3位アンカットダイヤモンド、
おお
4位なぜ君は総理大臣になれないのか、5位佐々木インマイマイ、
初めてじゃないですか、
ね、佐々木良かったですけど、さあスターキーって良かったですけどね、はい、
ちょっと見てないんで分かんないですけど、
それは別に見てなくても分かるでしょ佐々木コールはだって武蔵野館行ったらもう医学王にも聞くじゃん、
武蔵野館も行ってないからね、
あっそう
どうでもいいですよ全部がどうでもいいですよ
佐々木なんだ、
6位、ミッドサマ
ー、うん、
おお
7位ダネット、
うん、
8位三島由紀夫 VS 東大選挙と、
うん、
9位バストオブナイト、
うん、
10位ビデオフォビア、ハチドリと、この後ちょっと表を短く書いてますね、ハチドリとその後というくらいハチドリが今年見た映画の中では印象に残りました、あのシーン良かったなだけでなく、あのシーンもこのシーンも、もっといろいろ思い出しながらロールに縛られず優しくありたいという気持ちになりました、ワーストもらってます、ワーストは1位のみでレニーデイインニューヨーク、
ウディアレンだ、
劇場で見た作品はどれも見ていて面白かったんですが、唯一つまらないなと感じながら見たので上げさせてもらいます、それにしても今年は大変な状況でしたが、ノーランの過去作を劇場で見れたことや、ミニシアターエイトで珍しい映画を見れたりしたことは良かったです、来年も配信を楽しみにしています、皆さん良いお年をということでありがとうございます、はい、そうですね、
ね、そうね、パラサ、まあ、ハチドリってでも意外と、まあ、入ってる人は入ってるか、
ハチドリなんかね、もうすごい丁寧な映画で良かったですけどね、
ビデオフォビアってなんかあれだよね、なんか多分
矢崎大輔、大輔、
うんうん、なんだっけ、なんか割と最近アップリンクかどっかで多分かかってたやつ。
じゃあシネマロサとか
ロサか、
うん、
ロサでかかってたんだ。あれ
ロサでかかってた、ビデオフォビア。なんかあれですよ、ヤマトカリフォルニアとか、
うん、
あとなんだっけ、前女の子2人がカンボジア、シンガポールに旅行するなとか撮った監督なんですけど、なんかあれなんかこんな感じの撮るんだみたいな感じの作品でしたね。なんか、はい、
ビデオフォビア、
ビデオフォビア、なんかでもビジュアルがすごいおしゃれ、なんか、
全然関係ないけど、俺最近あの初めてシネマロサ行ったんだけど、シネマロサってあんな感じなんだね、なんか、
うん、なんか古っぽけたラウンドワンみたいな、
うん、そうそうそう、なんか
こんなの下じゃなかった、
なんか、いやだからなんか、まあ、ゲーセンがあってゲーセンの上に入ってるんだけど、うん、なんかまずそのゲーセンが信じられないぐらいもう、うん、古いんで、なんか、うん、今時こんな古いゲーセンってある、タバコの匂いがめちゃくちゃするゲーセンで、俺もうさなくなったと思ってたんだけど、
ある洋食屋とか入ってる、
そうそうそう、で上上がってったらね、人かなんか一つだけこう劇場あるけど、その劇場もなんかさ、なんかギリ
下がっていったのよ、
いや上と下
もある、上もあるの、
上もある、
う
ん、なんかギリあの新世界国際みたいな感じのなんかちょっと高いところにこうスクリーンがあって、うん、でなんかでも高いんだけどそんなに高い位置にないからめちゃくちゃ頭前の人とかかるんだよね、うん、あれ俺ブライとあの新鮫島事件それぞれ見に行ったんだけど、うん、その2本で2本とも前の人帽子かぶってるせいで、まあ、もうめちゃくちゃ見えなかったから、ちょっといい映画館ですね。
ロサでもいい映画館、壁止めとかそこ見ました、
うんうん、
あ、なんかどうですか、それ系か、
うん、キューワードとかもやってます
し、ね、今年のねトラウマ劇場鑑賞体験でもうコロナでやばいぞって時に、うん、曇りの日にもう映画館閉まる前日とかにキューワードあそこに見に行った時の大敗感やばかった。
僕も同じようなタイミングでキューワード見
もうこれこの街東京終わるなって感じで、うん、でキューワードです、う
ん、キューワード、まあ、より4人によってね、うん、はい、
はい、
ドラムスコさんありがとうございました、
はい、
で次が武木さんか、
はい、
あ、はい、これで半分ぐらい、
まだでしょ
まだ
今ね、
10通じゃない、
1、2、3、4、5、6、7、8だから 8から
2週
いや 俺1通しか読んでないでしょ、うん、だから1、2、3、4、5、6、7、8、9か、
あ、9、うん、
で10だ
なかなかですね。
なるほどね。
なるほどね。なんか雑談しますか。そう
ちょっと休憩ください。
ちょっと雑談しますか。
はい、ね。というわけでね。
なんか
どうですか。なんか今までのランキングを聞いたりしてて。
なんか意外とさ、うんうん、なんだろう。まあばらけてるっちゃばらけてるけどさ、上がる作品って割と共通してるよ
ね、う
ん。
そう、
なんか、そう、もっとなんか俺結構。がっつりばらけんのかなと思ったら、うん、意外とみんな、まあ、
うん、
な割と近いラインのやつを選んでるっていうか、
うんうんうん、
今年結構多かったじゃないですか、 なんかその小規模作品だけどなんかみんな結構いろいろ評価する作品
ってい
ろ
い
ろあったから、もっといろいろなんか出んのかなっていう、
うんうん、
映画好きってもう逆張りする生き物じゃないですか、やっぱり、
うん、なこのロジックでこれを評価するっていうね、
うんうん、でも意外となんかこうスッとみんな、うん、まあ、まあなんかわかるけどね、なんか、うん、一応テネットは入れときたいよね今年みたいなとか、
うん、
なんかおのおのなんかテンションがあるんだろうなと思うけど、
うん、あとまああれっすね、なんか思ったよりその 4K デジタルリマスターみたいな作品、
はいはいはい、
まだアキラぐらいじゃないですか、
そうっすね、
そうか、あれはバックトゥザフューチャーは、
バックトゥザフューチャーも入ってないし、まだ
え
ランキングに、
ああそうか、今年ね、
バックトゥザフューチャーもあったし、うん、だからあとほら、うん、平成カメラとかさ、
うんうん、
まあでもそうだね、確かもうアキラもなんとなく入れるけど、うん、みんな他の作品はまあでもリバイバルだしなでいけないのかな、
ね
え入れていいんだったらね全然、うん、
いや
全
然俺トータルリコール全然入るけどね、
全然入る、
あと今年のジブリ
ね
えそのもののけ千尋ラピュタラピュタナウシカ、
うん、そうね、俺も全然ガメラとか入るしな、
僕も、ね、うん、続行屋の用心棒とポゼッションは多分入るかなって感じだし、
ねえ私良かったですね、今年そういうのね、うん、
ですね、ポジションなんだっけ、なんかと2本立てかなんかでやるよね、また
うん、
この間やってましたね、あれローズマリーの赤ちゃん
とか、ね、あ、うん、疲れる
ポジション
ただでさえ疲れる映画なのに、うん、まあなんか来年結構 さ、うん、その対策系一応やる予定ではいるじゃないですか、
うんうん、でもちょっとまた分かんなくなっちゃいましたよね。
なんかいろいろなんか俺さ、アメリカの映画興行ランキングちょろっと、うん、この間見てたんだけど、うん、なんかなんだっけ、エルフサンタの国からどうたらこうたらみたいなタイトルのなんか映画、
あんま面白そうじゃない、
サンタクロースもののなんか映画とか、うん、はいはい、あとグリンチ、
おお、
ポーラーエクスプレスっていうロバート・ゼメキスのやつとかがランキング10位のうちのな、はい、に入ってて、1位がワンダーウーマン、でなんか2位がモンスターハンターかな、
う
ん、とかになってて、うん、まあでも興行的にはもちろ ん, なんか通常の多分5分の1ぐらいしか稼いでないんだけど、うん、ポーラーエクスプレスと思って、うん、ポーラーエクスプレスなんかリメイクしたのかなあれと思って、うん、なんかリメイクするほどヒットしたんだっけあれとか思いながら、
リバイバル、
完全なリバイバル、だからクリスマスシーズンに合わせてアメリカでマジでかけるもんないから、うん、今多分クリスマスシーズンでクリスマス映画をただかけてる、
う
ん、
へえ、あ、そうなんだ、
そうでそれだけで入っちゃうっていう、
なんかクリスマス映画見ようっていう感覚ってね、いまいちこう、うん、
日本だとそんなないけど、
ね、うん、本当クリスマスど真ん中のクリスマス映画ってなかなか難しいんですよね、うん、
そうね、
なんかネフリオリジナルで結構クリスマス映画ってあるんですけど、
う
ん、
アニメとかもね、
クリスマスキャロル
なんか実用にこう、あ、これ見たいなってなかなか光のものを、まあ、見たら面白いかもしれないけどね、うん、
そうね、なんかクリスマスが舞台の映画だったらね面白いのいっぱいあるけど、うん、ホームアローンとかね、それこそ
なんかクリスマス映画見るとさ、うん、あ、なんかクリスマスってなんかこのリッチな感じだよなっていう感じがすごいして、うん、なんか今年クリスマス、ダシャンのリリーってね、今年の新作のドラマをね、うん、見てたんですけど、うん、なんかすげえ面白かったかっていう、まあそこそこ面白いぐらいの感じだったし、うん、なんか今普通に昔みたいなラブコメを今やるならちょっとこれぐらいブラッシュアップしてやるかなみたいな感じで、うん、なんかこう本屋さんの中でこう何も書いてないの、うん、まあ、本を見つけたら そこになんかこう これに挑戦するみたいなことが書いてあって、うん、何々をしてみたいな日々が書いてあって、うん、でそれをやってで今度こう交換日記みたいなのをしながら、ね、うんうん、まあ、2人の、うん、まあ、男女がさ、うん、こう付き合っていく、まあ、関係していくっていう、まあ、なんか君の名はみたいな感じ、うん、話してね、お互いの全然違う生活圏の中で間のことをしていくみたいな、君ならみたいな話だったんだけど、なんかこうで、まあ、まあまあ面白くないかなみたいな話だったんだけどさ、もう間でこうクリスマスの街だったりとかさ、なんかこうクリスマスソングとかガンガンかかるっていうのだけでさ、あ、なんかこのリッチ感、なんかこのクリスマスのリッチ感みたいなすごい思って、
なんか幸せな感じはするんだよね、
そうそう、なんかね、ただクリスマス映画っていわゆる娯楽映画とまたちょっとなんか違うよね、求めてる快楽が、ね、
なんか最終的に幸せであってほしいし、うん、幸せを他人の幸せも祈ることが、うん、なんか成立する謎の日だ、
うん、
あの、あれもそうだったじゃん、去年のグリーンブックとか
さ、はいはいはい、
あれもメリークリスマスで終わるから、うん、なんかこう通常で考えたらなんか これちょっとおとぎ話じゃないのってなるけど、うん、
今日ばかりはみたいな、
そう、今日ばかりはっていう感じはなんかすごいわかるし、うん、あのなんか割となんかラブアクチュアリーとかなんかこう、うん、こうクリスマス、あとあれじゃん、ホームアローンとかもさ、うん、なんか今日ばっかりはなんかその普段は怖いあのおじさんもみたいなってなる、
あれ今 Spotify のランキング入ってんの海外とか、そんぐらい聞かれてんのあれみたいな、
でもなんかそうダシャンとリリーの中でさ、うん、友達がやってるクリスマスパーティーに行くってシーンなんだけど、うん、そこでホームアローン1と2どっち見る、あのダイハードとホームアローン2どっち見るみたいなって、
クリスマス映画
だ、主人公がいやホームアローン2はねえだろみたいなことを
なんで
散々言って、なんかすごい場の空気がしらけるっていう、そういうシーンがありましたけど、
絶対面白いじゃんな、うん、まあ、ダイハードも
ダイハードも面白いけど、うん、ダイハードってさ、でも言うてそんなクリスマス映画かっていうとそうでもないよね、うん、
まあまあ、でもクリスマスはクリスマスじゃない、うん、一応クリスマスソングから始まるしね、
まあね、
クリス、だからダイハード2とホームアローン2どっち見るから始まるんだったらちょっと悩むかもしれない、どっちも面白いからな、
うん、ダイハード2大好きですよ
ね、面白いね、
イピカイエース、
あの一番無駄、映画史上一番無駄死にが出ることでおなじみのねいいよね、
本当でもポーラエクスプレス、
ポーラエクスプレス、
うん、でもそういうなんか本当にクリスマスっぽいクリスマス映画って、うん、ホームアローンとか見てるけど、
うん、
なんかそんな見てないなと思って、
あんまないね、
配信で一気に慣れた時になんか惹かれるものもなかったし、うん、グリンチはでも当時見たな、
ああグリンチね、あ
だから自社のものだけど、
自社のものあのだから地味たいんですね、
うん、そう気持ち悪いんだよね今思うと
あれグレムリン1とかもさ、
あ
のクリスマスプレゼントでもらうよね、
そうか、
うん、確か
やっぱなんか 合うんでしょうね、うん、そういう題材とはね。
ギズモ可愛いよね。
ギズモはまあ可愛いですね。うん、クリスマス、あのなんか素晴らしきかな人生とか未だに書かれてきちゃったアメリカだとね、うんうんうん、っていうからなんか、まあ、そういう文化があるんですよね、うん、そのクリスマスだからクリスマス映画みんな見ようぜっていうのはあるんだろうけど、
う
ん、
そうね、
日本ってあんまない、
うん、ハイレッド東京じゃね、
あそこあれ、
あとまあ東京ホットファーザーズとかね、
う
ん、
ああそうか、
なんかあれもなんか別にクリスマスに
ゴージャスとは程遠い
そうだね、うん、東京ホットファーザーズ、うん、でもあれはクリスマスの映画だよね、うん、本当に、
うん、あとなんか全ては君に会えたからみたいなやつとかあるんですよ、知らないです、
エグザイルの曲かな、
なんかでもそんな感じの多分なんかそんなタイトルのやつありますよ、うん、クリスマス映画、
うん、なんか日本でクリスマス定着したのはどれくらいの、やっぱ戦後だよね、
戦後だろうね、
80年代とかなんじゃん、
まあ、バブルの頃はね、うん、バリバリそのなんかそういう消費活動があったんだけど、うんうん、でも別に70年代とかもあったんじゃない、
うんうん、なんか今度経済成長ぐらいの時にはありそうだよね、すでに、うんうんう
ん、クリスマスね、あでも50年代とかの映画とかでもなんかこう、
うん、
クリスマスの格好をして、だフランキー堺とか出てるような映画で、なんか銀座の街をこうクリスマスで酔っ払って歩いてるみたいな、なんか見たことある気するな、
なんか今みたいになんかそのチキンとなんとかみたいな感じではないにしても、クリスマスツリーぐらいはなんか普通に
ありそう、まあ、戦前からちょありそうだけど、なんかもっと大衆というか、うんうん、みんなに広がったのは多分ね戦後とかだろうから、う
ん
う
ん、コカ・コーラのキャンペーンで
なんか、うん、だからなんかこれからできるんじゃないですか、うん、なんか
クリスマス映
画、クリスマス映画日本でも、
雪の花あたりクリスマスじゃないって
関係ないね、
関係ないですね、
雪ピューってな
っちゃう、オーロラ見に行っちゃってるから、ね、あんまクリスマスとか関係ない、
なんかでも多分アメリカとかヨーロッパに比べてクリスマスを信じられる感はあんまないよね、なんか
うん、まあまあね、うん、宗教的にあれも違うからね、うん、ちょっ
とクリスマスだから OK みたいな感じのさ、うん、
それはないかも、
うんうん、
そう、なんかそれないんだよね、
うん、
なんか日本でいう多分クリスマス映画って多分ラブストーリーになるんですけど、
う
ん
すね、
アメリカだと基本的にあんまりラブストーリーにあんまなんないし、うん、でなんか同じニュアンスがどうやらあの大晦日らしいっていうことは俺ニューイヤーズイブっていう映画で知りましたけど、
あ
なんかそうクリスマスって家族と過ごす日ってなんだけど、うんうん、あの大晦日は恋人と過ごす日みたいな
感じ、うん、海外だとね、
そうそうそう、うん、なんか恋人私いないから今日はみたいな、なんかハルベリーとかがさ、
はいはい、
なんか私彼女がいないから今日もなんか仕事なのよみたいな感じのテンションの人とか演じてて、
はいはい、
なんかえ大晦日だからもう何恋人がいないことが悲しいって気持ちになるんだ、うん、みたいな、
俺でもなんか超えるじゃん、超える時に恋人いたいだなと思うよ、クリスマスより。
ああ
、全然年越しの方が。
うん。
はい。
そうか。
まあそんな文化の話をした
ので。文化の話でカルチャートーク。
カルチャートーク。圧生圧生
圧生カルチャートーク。
全員何の知識もねえから。
からな
ふわっとした知識語りましたけども、夏にのメールいきましょうかじゃあね。
あのちょっとちっちゃい頃さ、
は
あ
は
あ、あの。こうクリス12月のカレンダーかな、クリスマスまでのカレンダーで押すとさ、箱でさ押すと中にちっちゃいチョコ入ってるやつさ、うん、あってなんか1回もらったのよそれ、なんか、うん、お歳暮じゃないけどなんか親戚かなんかから、こう竹ちゃんクリスマスだからってもらって、なんかその開けると1日ごとに違う形のチョコが入ってる
で、
それはすごいね、楽しかったねそのカレンダー、
子供の頃ってクリスマス絶対
楽しいよ ね、 よね、でも12月はずっとクリスマスの練習だったもん、
う
ん、
そうだよね、うん、なんかあの新聞の折り込みチラシとかに入ってるさ、ハローマックのチラシとか、
トイザラスとかね、
トイザラスとかのチラシをさ永遠に見るみたいなのやってましたもんね、
う
ん、
まあね、でもやっぱトイザラス元気だった頃とクリスマスの記憶はなんかやっぱちゃんとね、
うん、
そうね、今って
どう、俺トイザラス全盛期なの、
いや俺もそうでしょ、俺もトイザラス
小学生とかだったから、確かにトイザラスでおもちゃ買ってもらってたもん、
うん、
今って何アマゾンとかで見るのかな、
うん、アマゾンじゃない、
俺この間ねあのレゴのミニアルマファルコン頼んじゃったんですよ、
何万、
73,000円、
マジでマジ
で、本当はなんか時間指定できるってなって今日の午前中頼む予定だったのに、なんか発送のあれが来ないなと思ったら今朝めちゃくちゃ遅れてますってなって、うん、いつ来るんだろうっていうのと、あと僕明日僕ん家でねあの演劇があるやるんですよ、うん、途中で来るんじゃないかっていう恐怖、クソでけえ箱はどうしよう、
まあ聞かれないですけどね、
うん、そうか、7万すんだミレニアムファルコンって、
去年か今年買ったあれは
あのサンドクローラーは5万いかないぐらい、
年々高くなって
パーツ数が倍ぐらいにな
る。やっぱレゴしますな、なかなか、うん、デススターとか言ったら何
万。いや、あの違う、デススターは、ね、意外にねそのパーツ数多い、
うん、あそうなんだ、うん、
アーキテクチャーシリーズ の, あのイタリアにあるコロッセオが最近出て一番パーツ数多くてもう9000何いくつかで、その次がで、あのミレニアムファルコンの豪華版、俺が買ったやつで7300いくつ。
じゃあとかレゴ市場は2番目に高いってこと、現状
高いっていうかね、パーツ数が多い、うん、だ小売価格はいろいろ変動があるから。
あそうなの、そんななんかそんな相場みたいな。
本当は何、あのオープンライスよ、なんか元値は、まあ、アマゾンだからもう割引されてるのはアマゾンでなんだけど、はいはい、一応このバッテン、はいはい、元は11万ですとか書いてある。
マジか、まあ、でも大人のおもちゃだよね。
大人のおもちゃ
だよ。大人のおもちゃだよ。
なんかちょっと
でも、ね、ちょっとだって俺レゴ見てる時勃起してるもん。
だからさ、俺今そっちの、ごめん、あの俺にも問題あったけど、そっちのニュアンスで全く言ってないんだわ。その、
ね、なんだなんかね、
冷
気、冬のなんかこう寒さを浴びるとなんかちっちゃい頃のクリスマスにフォトカーペットでレゴ作って思い出が蘇って、もう身体反応なんだよね。あみたいな。
レゴね。
今日はエロビデオ借りに行こうみたいな、最近ないけどなんかそのあるじゃないですか、そういう、
今日はレゴムービーでおなってるお前も。
いや違う、手で触らない、手で触らないの。
レゴムービーポルノだと思ってる、
ポルノとしてのレゴムービーで、もうなってくれよ。
はい、
はい、じゃあ行きましょう。ごめんなさい、
はい、内容のない時間が、
はい、
はい、お次は、
あ
お久しぶり、お久しぶりっていうかね、いつもありがとうございます。こんにちは、ワンワン日常です。
ありがとうございます。
ワンワン日常さんのこの何名前の表記は何なんですかね。
なんか気分なんでしょう、
ね、気分ですかね。
サハル R 的な、
あそうですね、ワンワン日常さん、今年はコロナに伴う生活の変化は当然として、私的に結婚に伴う生活の変化に、今年後半は仕事の多忙も重なり、ほとんど映画館へ行けませんでした。その分肉地図は例年以上に神回が多かった印象です。特筆すべきはやはり部長の映画ラストレターで最強のヴィランである豊悦のものまね。以降の回でもちょいちょい登場し、映画劇場に豊悦が登場したら話はめちゃくちゃ笑いました。
あ本当に出てきてほしいですけどね、あれも本当に余ったりだもんね、はい、
そうね、キングヌーがね、
井口がね、
うん、まだ足りないっていう、うん、
足りない、
竹木さんとレイトさんによるドキュメント X 回も週1で、うん、Kindle でドキュメント X を購入したのはもちろんのこと、いやラジオも4回は聞き返しました。
あら、ありがとうございます。
いや嬉しいですね。
あれ今年か。
そうですね、ちょうど自粛期間中
で、あそっかそっか、リモートでやったんだ、うん、
ほぼ準レギュラーとかしたガワラさんとの水は海に向かって流れる、ああウームス、京志郎2030、エデンの漫画界どれも傑作でした、
う
ん、水は海に向かって流れるはそのうち絶対描かされると思いました、うん、来年ね、田島レッドの子供は分かってあげない、
そう、あれ予告めちゃくちゃね良さそうですね、うんう
ん、また有料放送会ですが雪の花のオーディオコメンタリー会も最高でした。オーディオコメンタリー会は定期的に有料放送用として収録してほしいです、うん、竹木さんと部長による新生かまってちゃん会も興味深く、あ自分的には少し下の世代がハマっていたバンドの認識しかないかまってちゃんの理解が深まりました、うん、あやりましたね、うん、
いましたね、
年間ベストというより今年の肉地図感想になりつつあるのでランキングに移ります、うん、
はい、
映画館で見た作品を優先して上位にしましたが、今年は MCU 作品もなく、うん、これが1位ですという熱量の作品がなかったので同率1位方式にさせていただきます、うん、はい、はい、じゃあ5つ挙げます、うん、なんだこれ、同率1位、あ1位が2つあるって感じですね、はい、5位ラストレター、
お
4位、メイドインアビス劇場版、
お
3位初恋、
あ
で1位が2つあってパラサイトとミッドサマーです、
おお、うん、すごい、
3位が
初恋、今年見た作品としては上記作品よりネフリで見た石坂浩二版近代一映画や、うん、去年公開で稲垣吾郎主演の反世界が印象深い回感もあります、うん、今年のランキングとしては以上になります。肉地図出演者の方々におきましては来年も今年と同じように楽しく勉強になる番組を期待しております。お便りも年末くらいしか送れませんがほぼ全ての回を聞いています。ありがとうございます。東京の方ではコロナが再流行していますが健康に留意してお過ごしください、
う
ん、とありがとうございま す,
いますい
東京の方ではじゃないですか、
東京の、あ、本当だ。
まあ今劇場の話だけど、うん、キングヌーの井口君、うん、井口君とか言って、うん、お前同級生かね。
あ、井口君、
うんうん、あいつね、うん、しばく正面漏らしてたよ、ね、井口さん、うん、なんか結構出てるね、
らしいね、
なんだっけ、なんか出てる、もう一本ぐらい、
佐々木インマイマイにも出て
る、
佐々木インマイマインでなんかね、
佐々木役、
いや、あのパチンコの裏でこうパチンコ屋の裏で佐々木を殴る 役でしたね。だし、なんかあと他も結構出てた気が。
なんかのなんか芝居かなんかも出てなかったけど、もうなんか完全にサブカルにいる、うん、サブカルのもう重要作品にいるあいつみたいな。
劇場にも出てたし、うん、なんだっけ、あとなんかもう一本ぐらい見た気がするんだよな。うん、そう、なんかでも独特の佇まいありますよね、うん、なんか、うん、あのちょっとよ冷たさじゃないんだけど、うん、なんか妙な感じっていうか、うん、あ
確かに、うん、
ちょっと近づきがたさもあるような感じのビジュアル、う
ん、まだなのね、親しみやすい側なのね、その表面だけ見ると、ね、
そう、はい、
はい、
っていうキングヌー、
はいはい、劇場版メイドインアビス、うん、ね、これ僕もメイドインアビス今年まさにハマったんで、
うん、なんか
見に行きましたけど、
実はこれも鬼滅の刃方式ですよね。
そのああそうですね、
シリーズの中のだからほら普通にアニメの劇場版、うん、ドラえもんのび太のとかってさ、
番外編的な
全然違うエピソードするじゃないですか、うん、じゃなくてちゃんとこう物語上のそこを抜き出してっていうね、うんうん、
続きます
、うん、だからずっとだからあれって下の階層に降りていく、うん、あ巨大な穴の中を降りていく話で、うん、その穴の中の一つの階層を通過する話を劇場版でやっていて、うん、じゃさらにじゃ下の階層に行くエレベーターエスカタって乗り込んだところで終わるから、うん、そう、まあ、でもまあでも あそこを劇場版に持ってくるのは分かるなっていうか、うん、なんかただでさえちょっと深夜でやらないときついだろうなっていう黒描写っていうか、うん、が結構続くアニメなんですけど、特にね割とあの劇場版は、
まあ、まあまあ中でもえぐい方の話を、うん、
ね、あのもう肉が弾け飛んだり、
弾け飛んだりね、さっきまで仲良く話してた子があの肉塊になってケースに入れられたり
ね、もう肉ね本当にねきついですからね、うん、なんだっけあのカエルの
ポルシカ、
ポルシカ、あポルシカ
がね、ポルシカね、
もうきつかったねあれね、
ってやったね、
はい、ちょっとメイドヤビスもねちょっとどっかまとまったところでやりたい感じ、
そうね、結構さこれ完全アニメ派だからさ、うん、あのコミック読んでないけど、コミックだとさらにね、うん、下の方まで今行ってるっぽくて、
そろそろ終わりそうみたい
ですね、あそうなんだ、うん、どうなんだろうねアビスのそこ、
ね、
普通のこと言っちゃいましたけど、
うん、初恋って結構評価割れるんですね、うん、なんかワースト、うん、あれ入れてる人
もいました、ね、いました、
うん、ワースト入れる人もいれば割とベストの方に入れる人も
いいですね、両方に触れるっていうのは、
あ三池隆史、うん、久々のなんかこうオリジナル、うん、
極道戦争ぶりぐらいじゃないですか、オリジナルだと、
そうかね、完全オリジナルの企画、そうかもしれないですね、うん、もう見てないんだよな初恋、うん、
ね、俺も見てない、
まあまあよかったですよ、
なんか初恋なんかはネタバレ聞いたんですけど、ユニディ狛江店が出てくるらしいんですよ、ユニディ狛江って言っても俺しか喜ばないあの俺が小学生の頃とかよく行ってた実家の、うん、まあまあ車でちょっと行ったところにある狛江にあるユニディってホームセンターらしいんですけど、うん、そこで戦うっていう、まあ、あの何あのほらあったじゃん、あの
イコライザー
1みたいな感じになるらしくて、それ聞いたらちょっと見に行きたいなと思って、だってユニディ狛江店だよ、自転車とか買ったことあるもん、それ
俺今ユニディ狛江店って出てくるらしいんですよって私がネタバレかどうかのもあんまり出てなかったから今
はい、あとさミッドサマーはさなんか、うん、みんな入れるよね、うん、はいはいってスルーしてるけどさ、うん、なんか今考えると確かになんかその、うん、人気だから俺入れてないけど、なんか誰も上げなかったら入れてた可能性あるなと思ってるんで、
あ、まあ、だからなんかあれだよね、なんか結構さ、うん、もうそのヘレトリーがさ、うん、結構売れすぎてさ、うん、ミッドサマーの公開時って割ともうさ、うん、本当映画好き以外も含めてさ、うん、もうみんなこぞってこう、うん、ミッドサマーやばいぞみたいな感じになってたじゃん、
う
ん
う
ん、
だからもう知ってるやみたいな、なんか逆張りが出てた、
そう
だからあれがそれこそあのシネマートのスクリーン2で、うん、あのアントラムとかカラーオブスペースみたいな感じで、うん、俺だけが見たみたいになったら、
ただ俺今年年内ベスト1とか見れたなくはない、
結局ね、うん、ランキングって自意識ですよね、面白いとかつまんないとか
それはもうしょうがない、
しょうがない、うんうん、
ね、だってカラーオートオブスペース逆になんかこう、うん、はありえないけど、うん、ツイッターでなんかバズってさ、うん、なんかみんながもうカラーオートオブスペースやべえぞみたいなさ、うん、カラーオートオブスペースはいいぞみたいなさ、うん、ハッシュタグとかあったら、うん、その時は俺多分入れないと思う、
うんうん、なんならワースト悪いとこ探しちゃうかも、
そうそう、なんかなんだ俺
最低だ
よ逆張りおじさんだから、
うん、それは、ね、
まあしょうがない、
はい
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、続いてあれ次竹内さんの
2つ目だね、はい、好きねえなメールが嬉しいけどね、
嬉しいですよ、
嬉しい悲鳴ですよ、
嬉しい悲鳴ですよ、
あ、ありがとうございます、ラジオネーム頭脳少年さんからいつもありがとうございます、肉地図の皆さん、ね、こんばんは、2020年映画ベスト10を送ります、ベストが10本、ワーストが2本ですと、うん、これ一個一個あのコメントがついてるんで、うん、読んでいきますね、ベストの10位はアリシヒの歌です、1979年から2015年まで続いた中国独特の政策である一人っ子政策によって翻弄された夫婦や周りの人たちの感情や人生を低 非常に繊細に丁寧に描かれているところに惹かれました。いや、シャックよ、うん。それがアリシヒの歌ですと。はい、うん、9位は黒い司法 0% からの奇跡です。1980年代というそれほど昔でもない時代なのに、あまりにひどいアラバマ州の司法にも驚き、印象深い作品でした。しかし主人公の弁護士ブライアン・スティーブンソン、はそのひどい司法に臆することなく立ち向かっていきます。そのブライアンをすごく応援したくなる内容で気持ちが入ってみたのでこの順位にしました。なんかポリティカルの時も続きますね。で第8位は、1917命を懸けた伝令です。凄みのある映像が良かったです。序盤に出てくる塹壕を登った上にある死体だらけの死の世界、その後に出てくる壮大で美しい草原の映像、この2つが対極にあるのでお互いを引き立て合っていました、そしてラスト主人公が驚きの行動をとって走るシーンの映像、これらを劇場で見た時の迫力が印象的でした。
驚きの行動
あれ最後俺さ、
まあ、走るでしょ、
俺ここが寝ちゃったんだけど
さ、撃たれてんだからね、
驚きの行動じゃない走ること
いいやね
違うのかな、
綺麗だで、あ、第7位来ましたよ。屋根裏の殺人鬼フリッツ・オンカです。
フリッツ・オンカもね迷ったんだよな。
今年は軸足をホラーに置きつつコメディだったりロマンスだったりいろいろな部分があって、かつそれらが喧嘩せずに交わっていたのが良かったです。あ、今年はね、今作は、はい、あとフリッツ・オンカという人物が連続殺人鬼っぽくないところが斬新でかつ面白くて好きでしたと。
フリッツ・オンカね、なんかこう結構ワンシーンワンカット使いとかそのさ、今日は今年あのブルータルジャスティスとか、うん、あのミッドサマーとかもそうだけど、うん、なんかそのさっきまで生きてた人がこう物になる描写みたいなのって結構あの秀逸なのがいろいろあったと思うんですけど、うん、あのフリッツ・オンカの場合なんかそのカット割ってグシャッじゃなくって、うん、ワンカットの中でなんか机に立たなんかそのおばさんの娼婦のおばさんをひたすらこう机にこう頭バンバンバンってぶつけ続けて、でなんかこうだんだんこう喋んなくなってて動かなくなって完全に死体になるっていうところまでワンカットでやったりとか、割となんかそういう人が本当に死んで死体になってしまうまでみたいなのをちゃんと描いていて、結構ねえぐくて良かったですね。
へー、なんかヘンリーとかも落としちゃったっけ。
ヘンリー龍華さん、まあ、あの 公開はね、あの公開というかリバイバル上映みたいなね。
あ、そうかそうか、うん、そこら辺ちょっと一緒くたになってたけどね、
まあ、実際に殺人鬼ものっていう、
は
い。
で第6位は泣く子はいねえがです。非常にバランスのよく取れた話だったところが良かったです。単純に都合のいい話ではない、しかしただ厳しい現実を突きつけるという話でもない、どちらとも言えないところが好きでした。あと主人公の親友役で菅一郎さんという佐藤浩市さんの息子さんが出演されていましたが、脇役ながらすごく光っていて良かったですと、見てねえな、なんかいいらしいですけどね、
なんか、ね、なんか俺もちょっと話題だけは
聞いて、ポスターかっこいいですよ ね、
あの中野太陽が、なんかこうね、まあ、あのお面をこう外してるね。
タイガな。
ね、タイガ、中野タイガじゃないかも。
まあ、ん、どっちだ。
中野タイガになったんじゃないっ
け。タイガが中野タイガね。
5位はラストレターです、キャストがすごく魅力的だったところが良かったです。本当そうだよ。森奈々さんはすごい可愛かったし、松たか子さんは劇中で恋しているときは少女に見えたし、元恋人役の豊川悦司さんはいい感じにやさぐれてて、存在感があってすごく好きでした。
アンノメとしね、
ラストレター結構多いっすね。結構上位来てますね。
印象に残るんだろうね。福山とマシャと、アンノと、森奈々と、
豊川悦
司と。
アンノ可愛かったね、でもね。
広瀬すずも可愛かったけど、アンノも可愛かった。
禁止だ
ー、禁止だー、このスマホ禁止だー。だチーファのさ、アンノ役の人がさ、あれやると DV に見えた、ね、マジで DV に見え
た。いやでもやってることやっぱ DV だし、結構なんかそのこう君が世話するんだろうって言って、でかいの買ってくるのとかもさ、
めちゃくちゃ怖いよね、あれ。
いや、そう、あれはさ、ほら、松たか子がさ、みたいなさ、なんでよみたいなことを、あの反応だから、なんかきつく見えないけど、結構しんどい。
シーファーにいたってはもう。
モラハラ。
だけど、
シンプルモラハラ。
なんかこう、あんののあの感じだと、なんか見れるっていうのはね、ありました、なんかね。
不思議だよね、あれでもね。あんのやってると、なんか、まあ、でもそういう、そういう人だろうな、みたいな感じしちゃうんだよね、あれ。ギリ笑えるっていうかね、あれいいよな、
はい。4位は東京不穏誌です。見てる人が少なそうなので短くあらすじを書きます、東京で女優を目指して夜のクラブで働いている女性が主人公です、クラブかな、彼女がある現場を目撃したせいで顔を傷だらけにされてしまいます、その結果もうクラブで働くことも女優を目指すこともできないと絶望して、彼女は地元に帰ることを選択します、その地元で癒される部分もあれば新たな問題も起き、次第に彼女の心が不安定になって、結果彼女の周りも含めて衝撃的な展開になっていくというお話です、今作の一番の魅力はラストシーンにあると思っています。主人公が予想外の行動をとって動き続ける姿を芸術的な映像に仕上げているのです。今作は救いのない話なのですが、 鑑賞後はそのラストシーンによってすごい高揚感に包まれてそこが大好きでした、うん、何が起きるのか全然わかんないけど、うん、なんかよっぽどいいんでしょうね、
うん、そんなに言うならよっぽどいいんでしょうね
いやでさネタバレを回避して書かれてるからさなんか内容はわかんないけどこの書き方はいいんだろうなって、うん、
さぞすごいこと
だ、うん、だって主人公の予想外の行動で、ね、芸術的な映像に仕上がるってね、うんうん、で高揚に包まれても最高の映画じゃない
ですか、ね、すごいよ、ね、頭の中ですごいことになるタイプの映画です、うん
ね、3位はワンダーウォール劇場版、
ワシ
のあれかな、
ええ
ワンダーウォール劇場版、
いやあのあれだよ、あの NHK でドラマやってたやつ、兄弟の、吉田寮ってすごい昔からある学生寮、
なんか有料版かなんかで喋ってましたよね、うん、山田君が。
今作の魅力はまず地下近営寮、
近くでこの営寮、
このエリオ、う
ん、あこのエリオ、
このエリオという場所の魅力にあります。散らかっていて雑多な空間ですがすごくワクワクさせられるような、常に何か楽しいことが起きそうな、そんなこのエリオが好きでした。あとは寮に住む個性的な人たちです。彼らがともすれば真面目になりがちな 寮を取り壊しという今作のテーマに笑いを加えていてすごく良かったです。また劇中現代の大学の構造や大学側が寮取り壊しをしたい理由、その思惑が生まれた原因と元をたどればどこに責任があるかを分かりやすく指摘していて、非常に興味深かったですと、うんうん、今作は穏やかにでも明確に現代社会を批判していて、その部分に強く共感できたので上位にこの作品を入れました、うんうん、はい、
めちゃくちゃ良かったです、
ね、ワンダーウォールというか、 なんか最近オアシスのさ、なんかドキュメンタリーよくやるじゃん、うん、
あ
ースーパーソニックとかリアムギャラがパズイットワールドみたいな、そのね、あれかと思いました。すいません。
実際にあるその巨大の吉田寮って、うん、その前期の
あの有名な
ところ、そうで、それも取り壊すっていうのが、うん、それに反対し、住んでる人たちが反対しててって、実際にあることを劇映画で、しかも吉田寮で撮影してて、あの青湯とかさ、青湯じゃないよ、とごめん、なんで青湯って言ってんの、鳴海莉子とか
出ますよ
全然違う、あと若葉達也とか出てますよ、
うん、ああ、はいはい、
めちゃくちゃ良かった、うん、
確かに吉田はなんか普通にインディー、ね、ミュージシャンのライブ会場とかに使われてるったりとかね、
うん、NHK かなんかで作ったドラマの再編集版だった
の、うん、ね、
ネットで入ってる、
あ本当に、うん、見ようかな、はい、
1時間半ぐらいで見るといいっすよ、うん、
はい、そしてあ2位はのぼるこてらさんです。僕はスポコンものが苦手なのですが、スポコンものとは違う形で一生懸命を全肯定する作品で、本当に見ていてすがしくて大好きな作品でした、うん、はい、そうですよ。あと小寺さん役の主演の子が工藤遥さんという元モームスの子なのですが、最初見た時は全然惹かれなかったのに、鑑賞後はすごい素敵な子だったなと、僕も今作の登場人物と同じく小寺さんに夢中でした。そんな感情を味わえたのも印象で上位に入れました。もう本当にね、うん、同意ですこれは、
うんうん、
なんでみんな見てないですか、
見たいんだけどさ、
ゲオスピードで借りてください。
ゲオスピードね、うちか
配信もなくて
ね、うん
うん、
ゲオスピードもね、
じゃあ伝えでもいいけど、うん、はい、
はい、
1位はパラサイト半地下の家族です。高次元のコメディ、ホラー、社会派の要素がミックスされたハイブリッドな傑作だと感じました、うん、こんなに強烈な作品を見たのは久しぶりです、うん、鑑賞後劇場を出た時の満足と、うん、興奮度が他の作品よりも明らかに頭一つ以上上だったので1位にしました、うん、なるほど、
これパラサイトなんかここに来て結構盛り返して
きて、なんか、うん、7位ぐらいが多いです、うん、ところにいきなり1位来たから結構得点伸ばしてきました、うん、
頑張れ透明人間
ね、
なんだなんか透明人間派です、
透明人間派ですね
僕は海辺の映画館派です、うん、
あ、はい、
はい、
じゃあワーストいきます。
おい、来たわ。
あ、そしてワーストの1本目が、
はい、
山崎賢人主演の劇場です。
おお、
主人公永田が
追い上げが、
ワースト1位、うん、
追い
上げが、主人公永田が彼女の先に取る行動がひどすぎて生理的に無理でした、
はい、
しかもそれを美化して舞台にしていたのが最悪ですと、
うんうん、
素晴らしい、いいですね、
その通り、
その通り。
そして2本目は、
うん、
あ、ワーストこれ順位つけてないのかな、
あ、
じゃあまあ同率みたいな感じでね、うんうんうん、はい、2本目はアルプススタンドの端の方です、端にいた子たちが中央の価値観に染められていく感じが嫌でした、
うん、
10代の頃実際に端にいた立場から言うと、あいつらとはノリが違うという感覚はもっと強力で、あんなに簡単には変わらないと思います
そうですね、
本作が世間的にここまで評価されることに少し怖さも感じましたと、
なんか
少年下がりでした。
あれ誰、アラプススタンドの話ってなんか知らないところでめっちゃ嫌われてたなんかいるよねそういう人なんかあなたすげえいろんな人から人気あって、なんか友達めっちゃいるんだなと思ったら
全員から始まる瞬間
すげえ嫌われてる人
まあさ、アルプススタンドの端の方のさ、
うん、
端にもいないさ、
うん、
すげえ端のやつらがさ、
うん、
自分たちがもう参加できないさ、そのさ会場を見せてさ、あいつらさって言ってる感じかもしれないよ、これは。
かもしれない、
まあ、そうですよ、多分。
だからあそこの橋の方にも俺らはいなかった
なかったですね、
人たちの集いなんですよ、うん、
いや俺らがアルプス、俺らがフィールドですよ、
そう、
うん、なんならね、逆に、うん、
逆にね、
なんだか
外野は黙ってるんですよ、
うん、
あ、ね、今やってっから、うん、試合を、うん、
はい、
はい、ありがとうございました。
あれ、あと1本は、
いや、なんか2つ、
2本、
うん、ワーストこれどう得点つけようかな、両方1位みたいな感じ、
同率2位、同率1位か、
同率1位みたいな、1位と2位の得点を足して割った数、うん、何点、5点みたいなんですよ、うん、ありがとうございます。
これでもやっぱアルプススタンド
してますね、しましたね、やっぱり、
やっぱり、で、あの全員言うこと一緒なんだよ、なんかあの中央のやつらの価値観がみたいな、みんな同じこと言うんだ、なんだろうね、やっぱあるんでしょうね、その特有の、うん、なんかアルプススタンドがこう
やっぱあれですね、アトロクリスナーと僕らのリスナーはやっぱ違う、
いいですね、
違いますね、いいですね、やっぱり、
うん、なんか信頼できますね、
信頼できますね、うん、
アトロックが手に入れて、そして失ったものが見えてくる。
そうなのか、そうなのか。
そんな番組。次が、あ、はい、これか。
はい、はい、29歳の、肉地図の皆さん、こんばんは。トドちゃんズさんと申します。1年間お疲れ様でした。ギリギリ駆け込みの投票ですいません。今年はコロナで見られる、新作の数も減ってしまったけれど、改めて振り返ると結構充実していた気がします。はい、第10位、ガチョウコの夜、この傑作がユナイテッドシネマの大スクリーンで見れたのは多分コロナの数少ない良い影響、音楽もテネットと並び今年一番印象に残った。第9位、ブルータルジャスティス、覆面の全くコミュニケーションが取れない殺し屋がとにかく怖い、うんクレイグ・ザラーの小説ノース・ガス、ノース・ガンソン、ストリートの虐殺もこのタイプが大暴れする大傑作でおすすめです。
見ます、それを見たいな。
第8位、プロジェクト・グーテンベルク贋作、うん贋殺王、黄金期の香港アクション、二丁拳銃の超ユンファをアクロバティックな手法で現代に蘇らせた改作、これめっちゃ面白そうですね。第7位、エクストリームジョブ、潜入捜査班が監視のために始めた、唐揚げ屋が大繁盛してしまいなんて、踊る大捜査船でもやってたようなネタがどうしてここまで面白くなるのか、韓国映画のレベルの高さをまたも見せつけられました。
ファイナルの冒頭ですね。
第6位、許された子供たち、真摯な問題意識 と裏腹な生き生きしたいじめ描写、そのミスマッチにやられた。
うん、
第5位、ロングデイズジャーニ ー、 映画は夢を見るための装置とよく言われるけど、今まで見たあらゆる映画の中でも最も、実際の夢の質感に近い映像、うんうん、へー、 3D 版で見れて本当に良かった。第4位、ミッドナインティーズ、ジョナヒルとは、世代が異なるが自分にとっても、90年代はヒップホップリスナーとしての、黄金時代だったんだと、実感、生きてきた時間が解雇される過去として、映画になってなる、年齢、弱いに、自分がなってしまったことにも涙。
あ、なるほど。
第3位、透明人間、アップグレードのリー・ワネルがまたやってくれた、うん、テレビで主演シリーズがあるとはいえエリザベス・モスを、主役に起用した度胸にも感心。
うん、
第2位、ドミノ復讐の連鎖、制作費不足、プロデューサーに、30分カットされたりで自分の作品とは言えないと、監督デパルマ自ら認める失敗作なのに点点点、映画で殺したい、映画に殺されたい、デパルマイズムが炸裂する謎の傑作、人には進めづらいけれど。第1位、テネット。終盤のセリフ、怒ってしまったことは怒ってしまったこと、それが世界の法則だけど何もしない理由にはならないってサブカル界隈で言うところの、でもやるんだよで町山さんあたりに言われると抑圧的に響くのに。
なんでや。
司令官時代の、土方と雄に新選組結成を、促しに未来から来た沖田総司みたいな、ロバート・パティソンに、さらりと、語られるとものすごく心に響いた。
なんか例えたことによってよく分かんなくなってるそうですね、ありがとうございます。
テネット来てますね、結構。
テネットもやっぱ人気
ですね、
やっぱ
り。そうですね、まあノーランですからね、
まあ、透明人間、
頑張ってほしいね、
頑張って
ほしい、
頑張ってくれ。
今回ミッドサマーとか入んなかったんですね、ブルータルジャスティス、プロジェクトグーテンベルク、観察王、
超ユンファが見れるっていうのはちょっとあれですけどね、
二丁拳銃の超ユンファ、
おお、みんな好きじゃないですか
いつの映画だよ
ドミノもね、そう見ようと思って見てなくて、
ね、ワーストは特になしか
ね、ワーストなしですね、はい、
いい人だ
そうなんだ
やっぱりね、良くない、なんか映画にな
んかワーストとか、ね、とかこれがダメだとかね、
それはアルプススタンドの価値観とか、ね、あの相反するものですよワーストとか出して喜んでるやつだからアルプススタンドの端の方楽しめないんだよ
なんかぐるぐるしますね、その話最後、
はい、29歳の、肉地図の皆様、激動の22年、2020年も、たゆまぬ、配信ありがとうございました。金長と申します。今年もこの季節がやってきましたね、世の中が昨年の今頃には、考えられないような状況になり、映画鑑賞自体が困難になってしまう時期もありました。私の鑑賞本数も激減しましたが、10本以上見ればベスト10は出せるとの考えのもと、文字数も体裁も、気にせずお送りいたします。例年通り私の心を揺さぶった度合いが大きい作品のランキングといたしました。1位からですね、はい、1位ラストレター、
おー、来てますね、
ラストレターも人気ですね、
はい、2位フォード VS フェラーリ、
あーそう今年か、
3位ハチドリ、4位、なぜ君は総理大臣になれないの、第5位、佐々木インマイマイン、
来たインマイマイン、
6位ミッドサマ ー、7位スパイの妻、8位ストーリーオブマイライフ私の若草物語、うん、第9位、三島由紀夫 VS 東大選挙、
三島強いな、
三島強い
っす、
三島強いな、
三島強い、三島強いですから
ボディビルだったぞ、
10位罪の声、
ああ罪の声ね、まあ面白かったですよね、
ワースはありません。岩井俊二は人間の意識の深いところに浸透してきます。なので1年を振り返るとどうしてもこうなってしまいました。来年も配信楽しみにしています、緊張という
、はいはい、岩井俊二年明けに新聞経済特集あります、
うん、
何、
いや岩井俊二特集、
何
日本だって4月物語とか、スワロテールとか、まあ、割とだからその、90年代から2000年代の作品を1、2、3年代
で、なんだろうね、でも不思議なもんで、なんかラストレターを見たいね、もう一回、
あとリップ・ワン・ウィンクル見たいですから、
ね、リップ・ワン・ウィンクル確かにね、面白かったな、リップ・ワン・ウィンクル、ここ2作ぐらいのそのなんか強さ、
あの、作家性強くなって
きてる、ね、なんか強い、ここに来てどんどん勢いを増してて、毎回なんか異様な勢いの話をやるからね、もともとってなんか俺どっちかというと学生の時に見てた岩井俊二のイメージってもうちょっとなんかそのさ、繊細な青春模様とかを描くタイプの人だと思って見てたりとかしたけど、どっちかというとなんかリッパーフィンクルとラストレターの2本だけ取り出すとなんか異常なことが起こり続ける、
決め決めだよ、
なんかやべえ映画撮る人みたいになってる、
なんかでも語り口自体の異常なファンタジー性みたいなことっていうのが、だ結構なんか分かんないけどさ、大島由美子とかね、なんかこう大島由美子とかな気がするんだけど、なんか結構そのそこら辺の少女漫画のちょっと感じっていうか、
まあ少女漫画っぽいっていう、
そのいわゆるなんかだからそのさ最近のっていうよりはさ、なんかもうちょっとその70年代80年代ぐらいのその少女漫画の結構ファンタジーとか高めな頃の少女漫画の
ちょっと展開が強い感じ、
そう感じはすごいです、なんか特にリップ・ワン・ウィンクルの綾野剛とかさ、そんな感じだったしさ、
最後に脱ぐやつね、
ね、いいですね、
はい、ネタバレですけど、
はい、
ネタバレですね、リップ・ワン・ウィンクルのネタバレですね、 最後に綾野剛が脱ぎます。
分かった。
レイトさん疲れてきましたね。
ごめんなさい、ね、露骨に眠そうにしちゃったから今。あれ2通読んだっ
け。2通読みました。
はい、次。
はい。
ラジオネームピカチュウのパパさん、
おはようございます。
肉親の皆さんこんにちは。2020年に見た映画のランキングを送ります、うん、今年は社会の情勢的にも自分の生活にとっても大きな変化があった1年で、まあ、それで大学生になりましたからね、うん、新作映画を思うように追っかけることができない時期もありましたが、うん、なんとか見た41本の中からベスト10を送ります。
見てるね。
まあ、受験生でしたもんね、もともとね。1位から上げてもらったんですね、うん、はい、1位テネット、2位彼らは生きていた、ゼイシャル・ノット・グローブルですね、うん、はい、3位、ブルータル・ジャスティス、
うん、
4位許された子供たち、うん、5位アボカドの硬さ、6位ブックスマート、
ー
卒業前夜のパーティーデビュー、うん、7位ストーリー・オブ・マイ・ライフ、うん、私の若草物語、8位ハチドリ、
うん、
8位なだけね、
うん、うん、とか言っちゃったよ。
9位ナイチンゲール、10位バストオブナイト、
ね、
はい、で、それぞれちょっと総評というか、ちょっとまとめて書いていただいてます、10位、バストオブナイトは完全に肉声の武木さん高島さんの推薦で見ました、
う
ん、
ありがとうございます。
影響を与えてます。正体不明の何かに接近する瞬間のスリルが最高、うん、フェイ走れのセリフの高揚感のために映画を見ているんだなと思いました、うんうん、9876、ナイチンゲール、ハチドリ、ストーリーオブマイライフ、ブックスマートは、うん、テーマも制作国も映画の立場も全く違いますが、分断と搾取が横行する時代に際して、うん、どう映画を作るのかというそれ、うん、作るそれぞれ作り手の姿勢、うん、まあ、過去全員女性監督です、
うん
うん
うん、
に感銘を受けました。あ、そっか、全員女性監督、うん、確かにね、でした、受けましたと、で5アボカドの硬さは東京の路地で撮られた単館系の邦画で久しぶりに大当たりだったなという印象、
うん、
ワンカット長回しで解剖を切り取ることの意味も強く感じました、うん、4位、許された子供たちは、うん、作り手が映画を撮り始めた時期、そして公開されたコロナ禍第一波明けの時期、2番館で公開され始める一方、コロナ禍での分断が嫌というほど露見し始めた時期など短いスパンで次々と印象が変わる作品だなと思います、
うん、
罪が犯された時、被害者は加害者は傍観者はどう振る舞えばよいのかというテーマに対する観客のスタンスの差によっても映画の見方が変わると思いますが、個人的には県をまたいで移動したコロナ感染者の女性をいとも簡単に住所特定、誹謗中傷された事件を知った直後に見たこともあってかなり打ちのめされた映画になりました。3位ブルータルジャスティスは、うん、とにかく芳醇、
うん、
160分間映画の面白さにあふれている、うん、クライマックス改造版に向かって自分の愛獣のみで乗り込んでいく、うん、メル・ギブソンのかっこよさは忘れがたい、記録映像、これでおそらく2位彼らは生きていたのかな、うん、2位彼らは生きていた、記録映像を巧みに調整することで場面ごとの人間の表情や生活感を余すことなく伝えながら、表情の見えないボイスオーバーと、主人公的な立ち回りを排除した構成によって第一次世界大戦という事象そのものだけを描くことに成功した、
うん、
2位、まあ、彼らは生きていた、うん、と、時間の逆行ルールが支配する複雑な世界を、バックグラウンドはおろか感情すらろくに描かれない人間たちが右往左往する様を描きながら、最後に生き残る男がいるだけで主人公が存在する物語を作り出してしまった1位テネットは比較するととても面白いと思います。なるほどね、
テネット1位来ちゃうんじゃない
か、なんか1位テネット入れたのってなんかあれですね、やっぱ、
まあ、でも20点入ってますからね、もうい
いですね、
頑張るために、ね、
頑張るために、ね、
なんかありそうですね、
で辞典、
うん、
そしてオンザロック、
うん、
パラサイト半地下の家族、燃ゆる女の肖像、ラストレターなどです、で一応ワースト、なんかざっくりなんか挙げていただいてるんで、うん、まあ、2本挙げていただいてます、うん、ワーストはウェイブス、ミッドサマーかな、
おー、うん、ウェイブスあったね、
うん、なんかかなっていう、なんか、うん、なんだ、なんかさらっと触れてるがゆえに残酷な感じの、うん、
両方 2.5 点ずつ入れてきます、
そうですね、
ワースト
流れ玉みたいな感じ
ですね、コロナの自粛期間の気が滅入りそうな状況の中で肉質を聞きながらサイクリングをするのがいい定期運転会になりました、おかげでどうにか少し楽しい大学生活を送れています、
はい、
来年もよろしくお願いします。ちょっとね、大学生今はまだ大変でしょうけど
ね、せっかくね入ったのに ね、
そうですね、
なかなか
ちょっとこうね、思う存分はいけないんでしょうけど、
ね、コロナ禍の世の中ですからね、
ね、 まあ、今年ちょっとなんかねあの映画の撮影とかであの、うん、出てもらったりとかして結構いろいろお世話になりましたけど、うんうん、次が、はい、これねラジオネームないんですけど、はいはいはい、どうなんだろう、まあ、板野さんでいいかな、うん、はい、はい、なんかもしラジオネームとか今後あったらあの教えてください、はい、板野さん、初めましていつもありがとうございます、うん、あ、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか、なんかすいません。なんか突然なんか。
改まった。
ありがとうございます。
ます
初めて送付させていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ベスト10とワースト3を下記に記します、うん、はい。1位から上げてもらってます。はい、1位、パラサイト。
おぉ、
うん。なんか、パラサイトだけ書かれるとあれですよね。なんか、やっぱ。
あ、なんか、ね。あいつ。
ロバート・ロドリゲスの
一番。イライジャ・ウッドと。
この世で一番面白い。
ハートになった
。見えちゃうんですけど、パラサイト単体パークね、うん、2位テネット、
うん、
テネット強い
な、テネットやっぱ強い
な、ちょっと、
うん、なんか
なんだ
全然いいけど全然いいけど、なんか今年2020年歴史的映画ランキング第1位テネット、
悔しいね、
なんかな、
悔しいね、
もうちょっと信用してよ、リスナーのこと、
競争させる、
やめろ、
で3位フォード VS フェラーリ、
来てますね、
うん、4位ミッドサマ
ー、
うん、5位1917命をかけた天命、
うん
うんうん、
なんだよ、
6位、37セカンド、
うん、おお、いいはずですね、
7位、劇場版バイオレット・エヴァーガーデン、
うん、
成長性新聞の
言葉だと思いますバイオレット・エヴァーガーデン
CM ですね、8位ラストレター
、うん、おー強いな、
ラストレターも来て
ますね、9位糸、
うん、糸、縦の糸横の糸、
うん、目安ですね、
はい、
10位劇場版鬼滅の刃無限列車編、
鬼滅の刃、
うん、
はい、
でワースト3位まで上げてもらってます、うん、3位から来てます、
はい、
3位ワンダーウーマン1984、お、まあ、俺も結構このぐらいの位置に別にいいかなって感じだったね、気分的に、2位スキャンダル、
ああ、はいはいはいはいはい、
ほうほうほうほう、はい、ちょっと見てないんで分かるんですけど、うん、なんかあれですよね、なんか
シャーリーズ・セロンと
テレビ局でなんかあの、うん、セクハラがあって、
う
ん、なんか
ボック
スじゃなかったっけ、
やつね、はいはい、1位ハーレー・クイーンの華麗なる覚醒、
うん
なんかこの並びで並べるとすごいなんか
なんか
なんかちょっとなんだろう、別にだってダメな映画なんだと思うんだけど、うんうん、俺もハーレークイーンもワンダーウーマンも全然ワーストでいいかなってぐらいの気持ちではいるけど、この並びで入れられるとなんかちょっと
おちょっと説明が
そうね、
ちょっとってなっちゃうところはなんかありますけどね、まあいいか、はい、特別枠として、うん、ワースト、
はい、
スターウォーズスカイウォーカーの夜明け、
ああ、
う
ん、
そうですね、まあ、そんな映画もありました、昨年、
う
ん、なんか今となってはなんか、ね、コロナ前だともうなんかすげえ遠い昔のような感じになって、もう
なんならね、あの頃みんななんか「スター・ウォーズだ」って言って見に行っていたあの頃のことを思うとね、
うん、
なんかそんな時代もあった
よ、ね、あれですよね、もうあの遠い遠い昔はるかカナダの金華系でです
よね、なんかねみたいな、すげえ昔話してるみたいな、ね、気持ち的にはね、はい、でコメント書いていただいてます、はい、今年は映画館に全然足を運べなくて14本見た中での順位です、
うん、
まあ、全然十分じゃないですか、うん、今日駆け込みで2本見てきました、うん、
お、
うん、
見てね、
すごく面白かったのはパラサイトです、
はい、
皆様の、皆さんのご意見を聞かせてもらったり他の方のレビューを見たり見終わった後も楽しめました、うん、確かに、ね、見終わった後に話して面白いんだよね、うん、テネットは何ヶ月も映画を見てない中で IMAX で、最初のオープニングの劇場での銃撃戦を見た時の感動が今でも残っています、確かにそういうことなんだよね、
なるほどね、
内容は正直理解できなかったです正直ですね、フォード VS フェラーリは欠点なく最初から最後まで楽しめました、うん、ミッドサマーはすごくとんでもないものを見たという興奮がありました、
うんうん、
なぜかここから突然あのなんかシームレスにあのワーストの話になるんですけど、ハーレークイーンはストーリーが全く乗れませんでした、
うん、
スキャンダルは私には合わなかったんだと思います、うん、ワンダーウーマンは敵がうまく描けてないと思いました、
うん、
だそれぞれちゃんと、ね、理由がある、うん、ただなんか並べると
並べると
思って
なんか思ってあるっていう、ね、いいですね、逆にこういう並べ方ってあるんだってなんかちょっと参考になっちゃったかもしれない何にも説明しなくても並べるとなんか意味が出ちゃうっていうのははい、スターウォーズはワーストに入れることもできないです、
うん、
あもうそれぐらいやばかった、強かったと、
うんうん、
役者が悪かったり撮影が悪かったりとかではなく、こういう三部作を作る上でのプロデュースに問題があると思います、
スリン・ケネディですよ、
うん、イレギュラーの順位を作ってごめんなさい。いや、正しいと思います。うん、
正しいです、
うん。スター・ウォーズのエピソード9はいつけなしてもいいですからね。
オールタイムワースト。
そんな絵がある。
最近さ、あの、マンダロリアンシーズン2、うん、エピソード16のさ、はいはいはい、あの、リアクションをちょっと見てたんですよ。その流れで、あ、そういえばエピソード7の予告が出た時のリアクション見ようって思って、うん、5年前のもの、うん、なんか、あの、シューイ、ウィアホーム、うわーみたいなの見てたら、うん、悲しくなっちゃって、なんでこっからあそこにたどり着くんだろうみたいな。
あんなに感動みんなしてた予告から、たった3年か4年でね。
ああね。
本当ですよ。
なっちゃうんだろうっていうね。
はい、で最後に、Netflix の呪怨良かったです。ありがとうございます。ホラーを見る機会が少ないので素人意見なのですが、ビジュアルがかっこいいホラーというのが新鮮でした。応援してます。三宅翔ですからね、皆さんいつも配信ありがとうございます。本当に感謝してます。
ありがとうございます。
すごい感謝に満ちた、
ね、
はい、感謝、ぜひ有料版で、
そうですね、
ぜひ、まあ、もう本当本当だ、やめてください、好きやだな
感謝はお金でも伝えることができる。
あれ足立海みたいな同情するなら金をくれみたいな、
褒めてくれる、感謝するなら金をくれっていう、はい、
天城府
天城府はもうストレートにマジで金じゃん。そうね、あの、あ、そう、なんかすごい完全に流れ玉で言いますけど、うん、はい、そういえばあれでしたね、あの、さっきソース太郎さん の, あのメール読んでたじゃないですか、うんうん、
天城府ついてた。
いやいや違う違う違う、うん、あのさ、最後にさ、なんかその映画以外で良かったコンテンツでさ、うん、ラストオブアスと、うん、ね、マンダロリアンと、うん、ザ・ボーイズって言ったんですか、うん、で、あの、ソーサムさんあのブログやってらっしゃって、うん、あの、結構タマフルとか、うん、タマフルとか、あのアトルクとかでさ、うん、メール読まれたりするじゃないですか、
うん、てか、それこそ三角締めさんから一番し、うん、信頼のおける、
彼の映画の見方を信頼してるみたいな、うんうんうん、じゃないですか、
有料じゃない、あの、スポティファイの放送で、うわみたいな、
だったじゃないですか、
のソースターさんが聞いてるラジオはみたいな、
リフシーズ、
うるせえよ、うるせえよ、お前
っていうことなんですけど、うん、そのソースターさんのブログを拝見したんですけど、あれなんですよね、その最後に、ほぼ多分、あの、リフシーズも送ってもらったメールの内容の文章を書いて、うん、そのまま書いてるんです、うん、最後に、その、映画以外で良かったコンテンツでさ、うん、ラスト・オブ・アス、うん、マンダロリアン、うん、ザ・ボーイズって言って、あの、呪怨呪いの家、良かったです、
ね、
ありがとうございますって思ってたの。うんうん、なんでうちに送るメールに書いて
るの？逆にしちゃったの？
逆に、うん、なんで、なんだろう、なんか本人に言うのはなんか逆に恥ずかしいみたいな、
そういうことあるじゃないですか。
ありますかね。
好きって言ってたじゃないですか。前は好きって言ってたじゃ
ないですか。本人には好きって言ってくれないんだけど、間接的にはさ、あの、あいつお前のこと好きらしいよってずっと言われてんだけど、なんかいつまでたっても俺には伝わってこないみたいな状態になって
るの、ちょっと悲しい。いいですね、なんか。キュンキュンしちゃいますね。
ちょっとそう、悲しい少女漫画の主人公みたいな気持ちになってますよ、ソースタローさん。ね。
なんだそ
れ。以上。
はい、アイス。
ありがとうございます。
続きましてですね。
はい、ありがとうございます。はい。お、ありがとうございます。ラジオネーム、おかげやまさんからです。
ごめんなさい、間違えた。おかげやまさん、間違えました。
なんで
おかげやまさん、間違えました
ね。古いメール出した。
うん。古い方のメールでしょ。なんか遂行していただいて。
あ、そうですね。ラジオネーム、おかげ山さんからです。
ありがとうございます。
おかげ山です。すみません、29日の朝です。
今日か。
そうですね、う
ん、改めてお送りしますが、遂行はしておりません。
してないんだ。
してないよ、うん、ネタバレ長文ゆえにパート1とかパート2のラストとかに述べてくれるとありがたいです。長いですね、うん、はい、10位からいきますね、
はい、
さよならテレビ。
おー、見た。
お
ー、この映画に関しては2度見ています。まず第1回目が、大阪重曹にある第7芸術劇場。その日にはその後梅田まで行ってロニートと ST と、4本はしごしたりしましたが、見ますね。この映画の印象が拭えず、帰り道も、思案し続けてしまいました。具体的には今年のワースト候補ではと思えたからです。恣意的というよりかは、作為的な構成、テレビ局の暗部を、映すものかと思ったらお偉いさんは断っていき、キャスターの局アナと雇われ2人がメインという世代対象には不満点も多かった、うん、しかしこの映画が上映して以降、コロナウイルスの関係で放送や報道に対する問題点がいくつか出てきて、だんだんと印象が変わっていきました。いくつか挙げると、賭け麻雀での記者への問題があまり、への問題を、あまりされなかったこと、報道ステーションの、豊川アナウンサーが、うん、COVID-19 に、感染した時に行われた番組での、謝罪じみた会見、テラスハウス、点々点々。2度目の鑑賞は宝塚市の、阪急メフ、神社駅近くにある、シネピピアで。この段階だといろいろ見られて、新人君が初めての、並木道での取材のシーンに駆け寄ってくる少年の着てるナイキの服のウォッチミーワークスもこれやらせしてたのかなって思えたり。
フッ化水素の輸出管理と輸出規制という問題、表現の問題を連想させるものやドキュメンタリーとは何ぞやとかいろいろ考えられて面白い部分も多い。結論としてはこの作品自体がテレビ番組かっこあるいは報道の嫌われる部分を詰め込み体現したと感じられたと、うん、来ましたね。第9位、はい、ミッドサマー。おー、ディレクターズカット版はこうなっていたんだ的な意味で楽しめたものの、冗長で、かつ夜のとあるパートがあったりで、白夜の中の不気味さ以外の部分も出て少し減点、うん、正直この映画の出来事をまとめてあげていくと、それワースト作品で言ってる、ことこの作品でも通じませんってなりそう。
なるほど。
それに関してはアスター監督のクッションを置いた見せ方や何が起こるのか予想できるところと、一見するとさらかながらどこか隠しきれない不気味さがいい、不気味さがいい塩梅になったからと言うてみますと、ネットフリックスのサイケな作品というドキュメンタリー、これに出てくるコンボ男はこれのパラディだと思ってる、
サイケの世界、
サイケの世界、
あ、見た見た見た、
それというドキュメンタリー、これに出てくるコンボ男はこれのパラディだと思ってるなどを見て、この作品の薬物使用後に起こる現象はかなり実体験的な要素があるのかなと想像してみました。しかし心拍数に合わせて鼻が大きくなったりするのはなんとも不気味と、うん、第8位、はい、ロングウェイノース。おー、今年は海外の手書きアニメーション作品が大当たりの印象でした。ですよね。縁なしの絵柄と、絵画のようなカット、極限状態、極限状態下で出てくる人間の心の描き方の生々しさは凄まじかった。同監督の、次回作のカラミティも非常に楽しみです。
うん、カラミティめっちゃ楽しみですね。
楽しみですね。そして第7位、うん、ウルフウォーカー。おー、まずこの作品はパーソナル定義から逸脱したレイアウトをしているカットが散見されることをお伝えします。すみません、本来であれば絵とかを描いてお伝えしたいのですが、今度添付して送りすればいいですから、ね、ぜひぜひ送ってください。
すごい英語でしそうね。
ロビンが家の中で皿を、机に並べた後、カメラの目線の高さは机の天板と平行、同じ高さになるような状態になっています。しかし皿は俯瞰で見るような円形で描かれていて、うん、天板も同じく俯瞰で見るような四角い形状をとっています、うんうん。他にもロビンが窓からやってきて眠りにつこうとするとき、ロビンが眠る姿を俯瞰で映すレイアウトでありながらも、窓は真正面から見るような構図になっている、うん、これはキュビズミ的というよりも、子供が絵を描くときに物を捉えるときのシンボル的な感想が描いているんだと、うん、なるほど。またウルフウォーカーであるメーブやオオカミはキャラクターを描くときの下書きの当たり線が残って見える形になっていましたね、うん。これが群衆の小市民と埋没しているときのロビンと並ぶときの対比になっていたりするのも良くて、うん、これに気づいたらすごい開放感とダイナミックスがルフウォーカーたちの方にあるんだなって分かっていく。なんかすっごい頭でっかちな感想に思いますけど、終盤の歌が流れるところの狼の視点作画は2020年アニメーション作品でも最高の部分でした、うんうん。背景動画ですよ、背景動画、うん、トリガーが BNA で狼の嗅覚を頼りに視覚的表現をするのとかぶってしまうあたり、うん、何かしら元ネタがあるんだろうなと類推できるのですが、どなたか分かりますかね。どうだろうね、両方ありましたね、その、
うん、ありましたね、
嗅覚で捉えた世界、うんうん、なんかこう光と影だけみたいなね、うん、感じになってる。なるほど。あのシーンは本当に素晴らしかった、うん、字幕邪魔って心の中で思ってるので、うん、Apple TV プラスに来た際は日本語吹き替え版か、可愛らしい声ですよで見て満足ですと。
あ、でもね、僕はちょっとね、うん、主人公の声が僕日本語版で見たんだけど、ちょっとイラッとしちゃいました。
あれ、ちせちゃん、
ちせちゃん、
あ、ちせちゃんか、ちせちゃんとか親戚の子供じゃないんだからさ。にせちすちゃんですね。にせちせちゃんっすね。
ちせっていうのがいい。
残念なのは、今作品ドルビーアトモス対応だったため、もっと設備のいい劇場であれば音も違ったのだろうと思いた。なるほどね。第6位、うん、黒い司法、
うん。
BLM 運動以降でちょっとこの作品を単純に黒人差別だけにとどめられず、コロナ禍の中で、あった不安から生み出す偏見や差別といったものは、この作品における問題に通底するものだと自分は考えてます、うん。ラストのグラス越しのグーパンチでの挨拶はなかなかいいものです、うん。そして第5位、
はい、
That。 あのクリストファー・ノーラン監督がメントブリ以来にパンツを脱いだ。誤解を招きかねない表現ですが、ノーラン監督はメメントでパンツを実際に脱いだわけではありません。やりたいことやって
わかるわ、
知ってるよ。やりたいことやってるなって感じがビンビン伝わりつつも、うん、めちゃ荒々しい感じがところどころ見られて、これかなり苦戦したんだろうなと思う、うんうん。これゲームとかでできないかなと思いつつも、果たして1回目の巡航するプレイヤーキャラクターが自分の操作する逆行プレイヤーキャラクターと出くわすのかって考えてしまうと、この作品の逆行する自分がすでにいる世界というのもストーリー上の映像作品でしかできないことと考えられたり、うん、小説でも漫画でもこの時は遡る表現は厳しいなと思えた、うん。比較的な面ばかり語られるが、逆行する時の音の表現も面白く、爆発するものはどんどん大きくなって突如スッと収まる感覚は非常に奇妙に感じられた、 またメイキングでもしかして自分が普通に動いているところが逆再生していると思っていたものが実は動きを逆さまに動いていて 逆回し撮影をしていたのではと思わせたり、
うん、
ノーラン監督指示使わないよなという思い込みのせいでまさか美術で絵に描かれている部分があると明かされた時はそこってやってらかしに驚かされたりもしました、
うん、
しかし何といってもあの2秒間存在した、不憫なビルは、今年の映画の中でも群を抜いて謎だし、最もインパクトになるところでした。これは全く知らずに見られた自分は幸せ者です、うん、あの一連のシーン見たさに3度見たと言っても過言ではない、
あのビル冷静に考えると
どうやって食べた
いつあったんだよっていうね、
うん、4位いきますね、
はいはい、
娘は戦場で生まれた。まずはっきり言いますが今後見られる方は、覚悟してみてください、
うん、
想像以上にかなり出てくる映像はショッキングで、うん、劇場で見た時はかなりメンタル的にどっぷり削られてしまった作品です、うん、まずこれに対する個人的な感想はホームビデオであり、ワード・アル・カデブ監督の内面を映像に載せたものだと私は捉えています、
うん、
シリアのアレッポーでの彼女と医者の夫と、娘様とそこでの出来事を撮っていくものですが、うん、まずカメラについてお話しします、うん、ここから抜け出した、ここから抜け出ししばらく経って以降の撮影はドローンを使ったもので、最も鮮明で綺麗に撮られています。続いて監督の持っているソニーの XD カムとおぼしきカメラでの撮影 があり、これは非常に落ち着いた場面や落ち着いた場面で撮られている、落ち着いた場面で撮られています。これも綺麗な映像。しかし、うん、往々にして使われるものはハンディカムで撮られたであろうもので、手ぶれを起こし非常に荒々しくなっている、
うんうん、
時に感覚の呼吸すら映像で伝わる。アレッポに引き返すかとなる場面ではスマートフォンで撮ると思われ、時にこも持ちながらも走ってる感じが伝わる、
うん、
戦場での出来事を何としても収めたいという気持ちから機材の変化は彼女自身の心における世界の見方の変化にも見えた、
うんうん
しかし私がこの映画で最もエモーショナルな部分を感じたのは、空爆の最中にそれでも撮り続ける中、ふと娘のいる場所へ戻った時にオルゴールのような子供をあやかす音楽が少し流れるのであると、
うん、
しかし彼女はそこに長くいられずすぐに去っていく。音楽は消えてまた参加を移していく。これは明らかに、編集以降で行われたもので、加えられたものであり、そこに彼女における娘がいることの心理や悩みを描いたものではないかと思えるのです、
うん。
でもワード監督、あまりにも娘さんと接するときにカメラを向きすぎていませんかと。カメラに向かってママという娘さんはカメライコールママと認識してないか若干心配してみましたと、はい、そして第3位、
はい、
朝が来る。
お
これねちょっと見たかったんですけどね、あまり考えてこなかった養子縁組の生みの母親とそれを仲介する母親、
うん、
この作品は3人の母親を描いている、
うんうん、
まず光の表現がとてもいい。養子縁組の説明を受けた後、プロジェクターの映像を切った後にカーテンを開けていって光が差し込むが、これが夫婦2人に希望の光が差し込んでいくものだと感じられる、
うん、
そのためこの家族の元の部屋は、光輝くまばゆいところの中で退場していく生みの母親と名乗る女性のシーンの暗さが際立つと、
うんうん、
他にも月と太陽や、鳥や植物の描写から生命の息吹がもたらされる感じや前日の心理描写の光の、感覚があっていいです、
うん、
主題歌の部分が恋人との、恋歌として繰り広げられつつも、実際にはこの歌は親から子への意味を込めた歌だよなと思っていました。エンディングでも流れるのですが最後まで、最後の最後まで聴いてください。
ナオミのやつか、
うん、
ナオミって
川瀬ね、
川瀬友達みたいな、
ね、ナオミってかエンディングのことくらいだ。ナオミキャンベルとか、
ね、
ナオミは
いや監督がね、
うん、
ナオミだよね。
なんなの、
なんだ友達には
分かんないけど、キヨシとか言うじゃん、だって
あ、うん、黒沢って言うとね、いるから
ね。そうね、アキラとね、キヨシといるからね、うん、はい。2位、燃ゆる女の衝
突。おー、いいっすね。
音楽ほぼなしで環境音がこれまたいい波の音は揺れるざわつくシーンに非常に合っていますし、何とも言えない不安感や焦燥感にあります。焚き火の音も落ち着いた感じと静かな怒りに捉えられると、見る、見られるという構造の揺らぎ、見られることへの戸惑いと喜びやドキッとする感覚はすごい、
うん、
ピアノの演奏のドリブと後付け感のある説明のユーモラスがあるところ好きですと、
うん、
祭りでのコーラスとミニマリズム的な音、うん、歌が流れるところは鳥肌が立ちそうなくらいゾクゾクしたと。
ポンパソフェバレポンパソってですね、
ポンパソフェバレポンパソ
フェバレポンパソ、あれめっちゃ聞いてます最近
2度目の鑑賞でより多くの発見がありそうですが、それは来年に点々点々と、うんうん、劇場での公開がないぜひともやってほしい、配信限定作品が1位ですと。1位、お、来ましたね。
何？
ハーフ、
強いね。
面白いのはこれからな、面白いのはこれからと、うん、なんというか潜在的に面白いのは、うん、なんというか潜在的に私が望んでいたものがこの作品で形になってやってきたと感じられた、うん、想像しい部分とそこから抜け出した静寂との差、うん、この撮り方はどれをとってもいい、うん、今回ベストの中でもかなりラインナップを見ても異様な感じが、もしかして撮られますと今回あのね、なるほど、はいはい、ね、はい、だってもいいと思う。愛についての物語であり、それを求めて、なお向き、それを求めて前向きに走り頑張っていくから、うん、愛についての物語であり、それを求めて前向きに頑張り走っていくポールに励ましたくなる、うん、アリとアスタの2人の会話と一緒にいる時の、時間の、筆舌に尽くしがたい感覚は何でしょうね、うん、すごくいいんですけどすみません語彙力なくて。アリス優監督を初めて知ったものの作品が少ない、今後も創作活動を続けてくれることを切に願います、うん、なるほどね、うん、よかったね、本当に、うん、すごい好きでした。それではワーストいきます、うん、はい、第3位からいきます、はい、うん、第3位ウェーブス。
おお、ウェーブスワーストしか入ってない日本と
か、なんかベストに、なんかね、アルプススタンドとかまだベストに入れる人もいるけど、うん、ワーストにしか入んねんだ。
であの感想ですね、うん、洋楽って今どういうのがいいというのを時折見かけて、その時にこの映画の中に選ばれたアーティストがいいんじゃないかなと思い、そしてこの映画ではどのように出てくるのかなって思い鑑賞、点点点点、悶絶したと、うん、映画のポスターとかで男女が海で額を合わせるもので、総出演のラブストーリーだと心底思っていたため、まさかの DV 展開からの殺人はグエーって不意、を思い切りつかれた感じでした、うん、彼氏から暴力を受ける女性をかばっていたことがあり、男性側が完全に悪いとは言えないもののと、やはり暴力を受ける女性の恐怖をひしひしと実感するので、この辺はテネットでもつらかった。あの時のトラウマを思い出してしまい気が沈んでしまいました、でもあの一連の描写は生々しい感じで、やはり演技素晴らしいんですけど、点点点、素晴らしい上にトラウマが蘇るんですよね、うん、この作品はすごく技法的で、鏡合わせのような脚本構造であったり、ところどころ画面の比率がコロコロ変わっていく、各国はっきりと言ってこれのせいであんまり作品にのめり込むことができませんでした、うん、多分人物の心情に寄せていき、代わりに周りが見えなくなっていく表現だと思うのですが、点点点、パトカーの赤いランプが3つ重なり、ハザードマークのシンボルのように見えたり、視覚的な面でも楽しめるとはずなんですが、歌詞をそのまま映像にしてやったぜ的なところを強く感じて、ものすごく鼻につく印象がある。あ、 PV とかで歌詞をまんま、あるいはそれに近い形でやられるのはどこか馴染めないというか、歌詞は歌詞で自分の中の想像を広げたいので、あまり映像が近いものは馴染めない、うんうん、また 何度か唾飲むような色がゆらゆらとするだけのカットが出てきますが、ものすごく眠くなっていきますと、うんうん、唾飲むで、唾飲むじゃない、何度かな、
まどろむ、
まどろむ、なんだ唾飲むって、まどろむような色がゆらゆらとするだけの方はできますが、ものすごく眠くなっていきます、うん、後半はいい気がするけど、もう前半でがっつり心が沈んで、うん、好きなフランコーシャンの歌が聴けても、うん、受け入れられず、むしろ嫌いになりそうで、てんてんてんてんと。で、ワースト2、はい、クレヨンしんちゃん、おお、激突落下キングダムとほぼ4人の勇者、多分自分はすごく頭が固い人間であるんだなと思います。この作品で本当の意味で落書きをかけたのは、先に酔っ払った野原ひろしが書いたものじゃないのかなと思います前編としてシリアスで重苦しく、劇場で下ネタで笑う子供はいるものの、静まり返った時の空気がとにかくきつい、うん、強制労働のように絵を描かされるところや、貼り付けのように大人たちが壁に二次元的に閉じ込められる様は、これは子供がトラウマにならないかってなるぐらい怖かったです、うんうん、ですがこの作品の本当に怖かったのは、後半で実際に子供の描いた絵が動く絵とともに、明るい歌や音楽で動く様に吐き気を催してしまったと、うん、マルノの幻想的な物語を見て、翌日にこれを見たせいもあるのですが、子供の視点のアプローチでも受け入れがたくなってしまったと、うん、そしてラスト間際のシーンでの子供が生み出した存在を自らの手供養として捧げるというのがもう見ていられなかった、うん、精神的に耐えきれず涙を流してみてしまったとここに至るまでの狂気の祭りの展開といい、この作品は原初的な神話や宗教の世界を描いているのかと考えてしまいます
すごいね、ワーストの楽しみ方が半端ないですねめちゃくちゃね、
うん、いろんなこと
考えてちゃんと見てんじゃん、ワースト
ミッドサマーのようなカルト映画だと思いますよこれ、でもすげえな、ラブライブを作った京極直彦監督、やっぱりどっちも狂気の世界だ、新作のラブライブシリーズもある意味楽しみです、うん、エゴサされてる監督らしいのですが、ここだと読まれないのかなって思います、どうだろう、恋愛物で告白しないでいるより告白しておいた方がいいよっていう流れや風潮はあるものの、言われた方はどうなんだってたびたび思うことがあり、この作品でその部分がいい対して描かれていていいですと、うん、言葉にできず、それでも誰かの背中を押していきたい気持ちや恋人の何の話よこれ、
何の話よ、なんか映画のタイトル言ってた、書いてある、
いや
書いてないですね。言葉にそれまでは残していき、たい気持ちや恋人などはいられないけれども一緒にいることの大切さと、褒めたい部分はあると。単刀直入に書きますが、花屋の人間が花を描くかっていうのを飾り付けに行ってる最中にトラブルに遭遇して苛立ったあまりにタバコを吸う、はって心底になってしまった。なんで俺脚本に収めた、なんでだった、何の話だろう。
クレヨンしんちゃんじゃなくなってる話、多分
そうです、多分
メロウじゃねえかな、
メロウ、
多分なんかこの人に1位メロウって書いてあるんですけど、うん、メロウの話も始まっちゃってんじゃない
かな。あ、なるほど、あのコピペミスみたいな感じってことで、なるほどなるほど、ワースト1位メロウってこと。
じゃあ、まあ、まあ、じゃあラブラブ、ある意味楽しみですか、うん、はい。で、じゃあ
今泉力也監督がだからレゴサとかする監督だから、ちょっとどうしようかなみたいな感じで書いてるってことか。
じゃあ次1位いきますね、はい、で今泉力也監督メロ、すみません、ちょっと書いてもらった部分ちょっとちょっと端折りますね、ちょっと、うん、どこですだからちょっと分からないんで、うん、はい。序盤と終盤しかあまりカメラワークはなく、基本的にはフィックスの画面、動いてもせいぜい主役をカメラが追うくらいで、この作品がどういうもの、かってさせられた、うん、女子中学生に見えない女の子、せめてこれならば高校生ぐらいが妥当なんじゃないかなと。子役の子は演技はまだいいなと思いつつも、なんだかこの作品における話を進めるための純骨髄的な存在として組み込まれた感じが否めない。
純骨髄じ
ゃん、うん、ああ、そして何よりも終盤の手紙をただただ読むだけのところはなんだこれ、うん、タバコのところがなければはっきり申し上げてしまうと、まだ見れていないビューティフルドリーマー、過去個人的に眩しいの…今もあの放送が…と思えるくらいに2020年ベスト回で、それゆえにいずれ皆さんが何度も繰り返す映画語りをやっていたら私が元凶でしょうねと、あ、やるかもねとね、をつまらないって言ったように、これもつまらない止まりで終えていたと思いますと、うん、あ、それがさっきのタバコのシーンだったかな。前泉力也監督が今年中のはずの街の上で映画が来年になってしまい非常に残念です、うん、来年2月に上映する作品が推しというものにどのようにアプローチするのか期待しています、うん、脱線しますが、推しという概念はアイドルばかりに使われるものと思っていましたが、鬼滅の刃を一緒に見に行った子供が、しのぶちゃんは私の推しなのって言って、まず子供にこの言葉が浸透していることと、アイドル以外なんならキャラクターに使われることに驚きました、うん、めちゃくちゃ長くなったために読まれないでしょうねって言われて、読んでるんだよな、これかな、読んでるんですよ
見ました、
はい、
投げ、
あら、
すげえな、
来ますね、もうみんな、ありがとうございます、
ありがとうございます。
メロをな、見なかったけど、うん、でもなんか今泉なんか書いてあるないことがさ、めちゃくちゃあれなんだよね、あの俺が見たそのワーストの時点で上げたヒズとすっげえ似てるんだよ、
はいはい、
なんか、うん、なんかこの感じに気になる人は多分すげえ気になっちゃうんだろうなっていう撮り方ではあるから、多分すごい好き嫌い分かれる監督なんだと思うんですけど、
あれなのか、まあ、多分比較的そこの癖みたいなのが多分抑えられてる作品になった気がするので、うんうん、そうですね、まあ、街の上ですごい楽しみですけどね、うん、話聞きますよ
知らねえそれ、
え、知らない、
よかった、うん、まあ、若尾達也がいいからね、うん、
はい、園外話聞きますよ。
はい、ちょっとね、あの文章量すごすぎて、もうあの何話したのかもう覚えてなくなっちゃってるんですけど、何でしたっけ？
これ、まだ半分もいってないってこと？
でも半分はいったでしょ。
あ、メール読んだ量で言ったらそうですね。あと1,2,3,4,5,6,7,8人かな。
おお、
まだ8人。一回聞きますか？
うん、そうですね。じゃあまたちょっと2時間50分なんで。
今のメールだけ少し軽く。
はい、やりましょう。
あれしつつ。
はい。
そうね。まあメロとかもちょっとですけど、う
ん、クレヨンしんちゃん映画入ったのは今、うん、今年初ですね、
なんかクレヨンしんちゃんってなんかアベレージ高いイメージですよね、うん、なんか、
うん、結構なんか映画好きで普段クレヨンしんちゃん見てるわけじゃないけど、うん、映画はね毎年見に行くみたいな人いるし、うん、なんかやっぱ何年かに1回くらい、うん、今年のクレヨンしんちゃん映画やばいらしいよっていう話はね、うん、
ありますよね、
ね、聞くから、
落書キングだ
もん、うん、
なんかトラウマにならないかなって言うけど、うん、クレヨンしんちゃんって結構トラウマになりがちな気がしますよね、
ついでに僕リアルタイムで見ててヘンダーランドは割とトラウマでしたよ、うんうんうん、
そうね、なんかその話何回かしてる気がするけど、うん、
あとあのジャングル、はい、最初呼ぶジャングル の、はい、あの猿とかも結構怖かったです
ね、うんうん、完全にあのあれですね、ハイグレ、
うん、
はいはい、1作目か、あれなんかとあの子供の頃連れてかれてたイトーヨーカドーの横にある床屋で、うん、なぜかあの行くたんびにずっとかかってたんですよ多分ガキだからクレヨンしんちゃん見せとけば大丈夫だろうみたいな感じであ
んな洗脳みたいな
VHS でずっとで、しかもあの さ、床屋のカットってさ、子供の髪なんてさ、多分30分くらいで切り替わるじゃないですか。だから毎回なんかその向こう側に行って事件が解決する手前までを延々見続けることになってて、俺の中でだからまだあのハイグレの件解決してないその32になりましたけど、
アマプラに入ってるんでぜひ
見た方がいいなんか面白そうではあるんですけど、気持ちの中ではめちゃくちゃトラウマなんだよね。
クレヨンしんちゃんが割となんか、あの全体じゃなくて、うん、作品によってハマるハマらないはマジである、うん、
あ、
うん、
まあね、
なんか、
うん、なんかそうか、そう、いちいちなんかめっちゃ見てたんだ山田君、うん、そうだ、
本当監督とかによって、うん、あのやること違うし、
カラーがね、
うん、竹一の時ってむしろその、うんうんうん、あの子供が見せたくないになって、うん、見せたくないアニメ1位に行ってほしいじゃなかったから、うん、アニメじゃなくて番組か、うん、1位になったから、うん、なんかちゃんとそのこうクレヨンしんちゃん自体の、うん、こう
地位を高める
地位を高めるためになんか真っ当なその人間ドラマっていうかさ、うん、として描いたのがそこら辺で、その後って原敬一の後ってむしろ今まで我慢してたふざけをちゃんとやるぞみたいな方
向に、う
ん、
エピニクロードとか
ね、そうしたりするから、うん、
まあ、いろいろ反動があったり、
うん、かなりそう、
まあ、そうは言っても工業的になんか、いやでもやっぱ感動路線の方がいいぞとか、うん、なんか揺り戻しがあったりとか、うん、いろいろある
両極端ね、うん、
やっぱね、初期岩様さ、初期っていうか結構今もかかっても、うん、岩様沢木が結構関わってたりとか、うん、あとまあ水島、うん、
どっちだっけ、誠一かし、ストムかどっちか
とかね、あのあれロボットちゃんとか確かそうだったかな、
これあの B 級グルメ、
はいはい、
まあ、めっちゃ良かったですけど、 B 級グルメの最終的な結論がなんか別にその屋台の焼きそばだろうがなんだろうが、うん、あのうまいもんはうまいんだからいいみたいななんかでもクレヨンしんちゃんで達するんだったらそれ一番いいメッセージだなっていうか、うん、そのなんかグルメな超グルメが好きな悪役っていうのに対して最終的に主人公たちがぶつけるんだってうめえじゃんみたいなのが、ああいいなって思ってます。
クレヨンしんちゃんの劇場が怖いのはさ、うん、敵の結構ちゃんと破壊活動とかするやつのさ行動的にさ風呂が嫌いだとかさ、あの
意外と卑怯なところから始まる
で、ほらあの逆に言うと大人帝国の逆襲とかっていうのさ、うん、あの時代に戻りたいっていう敵のその思惑っていうのがさ、うん、結構その時代感もあってすごい切実だったから、うんうんね、まあ、あのすごい良かったわけだけどさ、うん、結構あの本当に突拍子もない動機でさ、うん、ものすごい破壊活動を行うわけですけどさ結構怖いんだよね
結構怖い結構大規模になるしね、
不条理なんですよ、結構、うん、
で大体大人から巻き込まれていったりとかするの、うん、怖いよね、
そうなんかあの物に変えられた親とかを見せられたりとかって結構ね、あのだから結構千と千尋の豚になったお父さんお母さんって結構それなりにあのトラウマだったりするけど、クレヨンしんちゃんとかね、あの玉に変えられたお母さんとか、
なんかボディースナッチャー的なね、あのヒロシがなんかロボットになったり
ね、ロボ父ちゃん、
ロボ父ちゃんめちゃくちゃ良かったですけどね、
なんか全然知らないけどロボ父ちゃんなんか最後に腕相撲かなんかするみたいな、
あの自分が父親だという記憶を植え付けられて、
まあ、6でいいです
ね、6で
だ作ったロボットはどういう風に、要はでも本当のお父さんになるからお父さんになれるわけで、そのロボットにどうこう納得させていくかみたいな話で、後半ねロボットアンドロイド五木ひろしっていうね、あのコロッケの持ちネタなんだけど、アンドロイド五木ひろしが敵役で出てくるとかってい
うね、だからコロッケはアンドロイドだったらっていうのでやってるけど本当にアンドロイド
どんな五木ひろしが出てくるっていうね、
僕ならないですね。
あとあのクレヨンしんちゃん劇場が今見返すとその絶妙にこうその当時何流行ってたかってさ、
ああ
の三分ポッキーとかね、ハタヨークが敵役で
出てきて、
そういうの面白いですよ、うん、
いいよねあれ、なんかちゃんと時事ネタだよ、うん、だってなんか俺クレヨンしんちゃんのさ原作子供の頃ずっと読んでてさ、うん、マジで知らなかったから、その子供の頃見てるから、なんかリチャード・ギアの写真集
が、ね、ああそうリチャード・ギアよく出てくるよ、ね、
そう、リチャード・ギアってさ俺らの中ではもうさ結構おじさんっていうかさ、うん、なんかそのイケてる何かとかではなかったけどさ、うん、なんかもうミサイがめちゃくちゃリチャード・ギアがなんか理想の男性みたいな、何それってずっと思ってたけど、あれ今となったら結構貴重な資料です
ね、うん、細川文枝とかね、
そう細川文枝もう名前聞かないからね、なんとかガールズみたいな、
シャズナとか出てきますか
ね、イザムがね、
イザムで
ーすイザム役のイザムね、懐かしいね、
絶妙にすんげえ流行ってるわけでもない芸人出てるね、
そうだから一番売れてる時にはなかなか出さないから、うん、ちょっと落ち着いて馴染んできた時ぐらいに出すんで、うんうんうん、
はい
はい、
は
はい、一旦休憩、休憩中が切りますか、
はい、切ってちょっと後半戦残り、
はい、第3部
第3部、
はい、はい、ではではまたまた第3部で。